おはようございます。聞こえるかな？私これ聞こえてんのかな？ちょっと自信がないんだよな。健三さん。
あ、おはようございます。
あ、聞こえてます？私の声
全然聞こえてます。
あ、よかったです。ラットマイクが新しいのつけられるようになりました。
おー、よかった。なんか音質がいいって書いてたけど、かなりいい。
いや、あの収録の方で試してみたんですよ、うん、
はいはいはい、
あの聞こえなかったら困るから、
うんうんうん、
そしたら全然違いました。
おお、よかったよかった。
あれ、でもこれどうやって操作すればいいんだ。とりあえずこれ青いランプがついてるときは音拾ってるってことですよね、
かな。俺ちょっとそれ今使ってないんだよね、今日長崎だ
った
し。俺は本当一発もうマイクつな、あのちょっと高音質のマイクつなが入れるだけ、
うんうんうんうん、
なんで、うん、緑色のラップがついてる感じだけどね。
ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
なんかこう、これでいいのかな？お、とりあえず大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫よ。
あ、よかった。あれ？
うん。
できた。で、ちょっとシェアしていきます。
はい。
なんかマイクの音がすごすぎて、
うん、
すごい拾いますね。
周りから拾うからね、
まあ、そう、
多分設定で集音できるんじゃなかったっけな。
あ、なんかきっとあるんですね。
どこかにちょっとの音でも拾ってるからね。
そうなんですよ。なんかだから、
そうそう、
あのコードをつながってるじゃないですか、
うん、
ヘッドホンとかの、
はいはいはいはい、
あのコードの音もちゃんと拾ってるから、高性能すぎて、
はいはいはいはい。
でシェアしてこよう。
はい、
ね、もう昨日からね、やっと新しい iPhone になったんですけど。
おお、何買ったの？
17の、なんか普通のやつ。
普通のやつ。
なんか、
5年、
すごいやつだって。いや、もうね、私のやつ 10R でしたからね。
10R だった。じゃあ7年ぶりか。
そうなんですよ。
お、結構だったね、じゃあ。
結構でしたね。で、ちょっと。
全然変わったでしょ。
変わりましたね。それで、ね、あの、何でしたっけ、まず eSIM に変わってて。
ああ、そうか、そうか。
そのレベルなんですよ。
eSIM ね。
eSIM で、eSIM って何みたいな。
まあ、便利にはなるんだけどね、確かに。
うん。
あれ、移行の時とかめっちゃ感動するよ、多分。
ああ。
eSIM から eSIM の時とか。
あ、うん、ああ、そうですよね。私、あの、物理 eSIM から、うん、eSIM じゃない。
eSIM だったら、ちょっと大変だったでしょ。
そうなんですよ。なんか意味がわかんなくて。ね、であとなんかアプリ系は全部普通に行けたんですけど、
うんうんうん、
やっぱ銀行系が、
あれは無理だね。
あ、無理ですよね、あの
セキュリティ的にね、
すごい厳しいから、
うん、あれは方法はないんじゃないかな、うん、多分。
だからもうそれを全部、うん、あの設定し直すのに、
はいはいはい、
なんか結構時間がかかっちゃった、
うん、
でなんかこれだろうと思ってたやつが打ち間違ったりしてロックかかって、
はいはい、
あの電話するみたいな、電話してロック解除してくださいって、
はいはいはい、あればっかりは難しいよね。
いや、でも銀行はしょうがないですよね。やっぱりセキュリティ簡単に行き過ぎたら、
うん、送金とかそうできちゃうから、うん、あれを簡単にするとね、ちょっと怖いよね。
ですよね。で、うん、サッカー、
ああもうさっきまで寝てたんだけど、あの、
うん、
4時起きて、
うんうんうん、
見て終わって、
うん、
でちょっと1時間ちょっと寝てたのかな。でちょっとご飯食べて今来たって感じで、
うんうんうん、
いやー面白かったな、めっちゃくちゃ
な。結構長かったですね、あのなんていうか、あの延長が、延長
でさ、でさ、恥ずかしい話ね、
うんうんうん、
ずっと張り付いて見てたわけ、
うんうんうん、
で延長になって、あ、前半もあれやっぱ入れないかと思って、
うんうん、
よし、ちょっともうあの朝のお通じが始まっちゃってさやばいって、このタイミングで行かないとって思って、あの、ハーフタイムの時行ったんだよね、その、
延長
の、
うん、
延長のハーフタイムのところで、行って、戻ってきたらもう入れてたんだよ。
ああ。
瞬間見れなかったって言ってたのね。
いや、ずっとワールドカップ追ってたのに。
そう、もう、それも一番、今日の試合めっちゃ面白いなって思って見ててさ。
いや、でも私もなんか、とか電話見てて、うん、まだ電話のなんか設定が、気になっちゃって、
はいはいはい、
テレビついてたんですけど、
うんうん、
気になっちゃって見てたら、今ゴールしたのみたいな、
うん、
一瞬でしたね。なんか
もう ね、ほとんどスペイン優勢だったけどね。
うん。
これで引き分けになって PK だったら最悪だなと思ったんだよ。
うん。
これでましてやアルゼンチンが PK で勝ったりしたら、もう、フンヌだなと思って、本当にもう。許せないなっていう感じだったと思うから。そうそうそう。
いや、フンヌって言葉、なんかあの、なんか久しぶりに、なんて言うんだろう。実用的な場面を。
ね。
うん。ふんぬ。
ふんぬしました。
ふんぬしました。
うん。ふんしはしなかったけど、ふんぬして。ふんぬし
いや、でも全部音拾っちゃうんだろうな。どうしよう、どうやった
ら。あ、でもね、結構ノイズキャンセリングも効いてるから。
あ、本当ですか。
何も聞こえてないよ。
あ、そうですか、すごい。うん。うん、
でも自分の耳のところでは聞こえてるけど。
うんうんうんうん。
うん。ノイズキャンセリングしてくれてるんだと思う。あのアプリ自体が。
いや、すっごい、
うん、
あのやっとこれを役立てる時が来ました。
おお、よかったよかった。
いや、本当になんかこのいいマイクを用意していただいたのに全然使えないでいたから。いや、よかったよかったやっと。
あ、皆さん来ていらっしゃいますね。
あ、おはようございます。
おはようございます。
はやぶささんと。マスターが来てくれてるんですね。
そうですね。
おはようございます。
はい、おはようございます。
ああ、そうそう。はやぶささん、物理的でないシムカードですね。そうそう。
そうそう。
ね、大変ですよ。
eSIMはね、まあ、海外の人は結構、海外行ったりしたりすると、
うんうんうん、
eSIM の、便利さっていうのは感じられる方いらっしゃるみたいだけど、
うんうんうん、
まあ、でも日本の、あ、日本っていうかね、ずっとこう買い替えてないと、
うん、
強制的にアップルが3年前かな、
うん、
もう eSIM オンリーにしちゃったんだよね。だから、まああれぐらいのことを日本企業もそろそろやっていいと思うんだけどね、アップルのいいところはああいうところなんだけど、俺は。
うんうんうん、
まあ、いつまで経ってもそんな古いこと使って不便さを残すなみたいな感じの哲学じゃないですか。
うんうんうん、
だからもう USB って言ったらみんな USB にしちゃうとかさ。
うんうん
だから今回も eSIM だけみたいなことしたんだよ。日本企業、それはさ、うん、なんかお客さんの声を考えるとみたいになると思うんだけど、
うん、
あそこはオーナーとフルーでしょ、アップルって。
うんうんうん、
これはあの哲学は好きだけどね。
なんか、うん、いや最初なんていうのかな、その eSIM 自体は全然良かったんですよ。
うんうん、
そのeSIM にする時の説明、ドコモとかアハモとかの、はいはい、あの説明がもう意味わかんなくて、で、あの全部終わってみたらなんだっていう感じなんですけど、そのなんていうか勘違いさせるような説明の仕方をしてるっていうか。
そうそう。だから俺は最近は、まあ、そういうマニュアルも含めてそうなんだけど、
うんうんうん、
iPhone とかで出てくるような画面だったらもう全部スクショ取るんだよね、まず。
うんうん、
で、それは全部添付して AI に。
ああ、わかります。結局私も、
わかりやすいように説明して。
そうそう。AI がいないと多分、うん、eSIM できてませんね。これ、意味がわからない。
それぐらい便利だもんね、あの説明がね。
そうなんですよ。だから公式の、その、なんだろう、電話のね、会社がやってるその説明よりも、うん、あの AI の説明の方がよっぽど分かりやすいっていうか、
ね、100倍分かりやすいよね。
うん、意味分かんなすぎて、うん、いやでも良かったです、無事にできて。
ああ、よかったよかった。うん、
うん、で、あの銀行も私何個か、入れてるんですけど、うん、
はいはい、
分かりますね、なんていうか、スムーズに行くところと、
ああ、そうじゃないところ、ね、
そうで、あの、うん、機種変更だから古いところに残ってるのと新しいのに、うん、っていうのであるじゃないですか。はいはい、で、うん、その基本的には1台っていうか、その端末ごとにしか使えないっていう風になってて、うんうんうん、で三井住友とかはすんなり行ったんですよ。
ああ、SMBC ね。
うん。でもね、みずほはダメでしたね。
ああ、まあさすがみずほって感じだよね。
ああってなって。
まあ俺ほらフィンテックの企業に勤めてるから、
うん、
まあ今自分の会社は赤い銀行の傘下に入っちゃったんですけど。
うん、
まあね、銀行のカラーってやっぱあるんだよね。
ありますね。
うん。で、うん、悪いけど、やっぱみずほさんのところは本当いつまで経っても決めるの下手くそだなっていうぐらい決まんないんだよ、あそこの会社は。
うん、なんだろう、なんかすごくやり方がスムーズにいかなくて、
うん、
もう流れとして三井住友の方はできてたんですよね、移行するときに、はいはい、まあ、なんかその流れが出てきて、
うん、
そのまま従っていって、最後にその 古い機種の方からも、そのログアウトするっていうところもセットになってて、
うん、
まあ普通それが一番いいと思うんですけど、
うんうんうん、
それがやってないと、なんかこう、なんていうのかな、どっちもエラーになっちゃって、どっちも入れなくなっちゃって、みずほの場合。で、結局どっちにもこう何もできない状態になって電話するしかなかったみたいな。はい、
うん、
で三井さんの方は、なんか、一個の流れで、なんか最終的にその古い方からもログアウトするっていうか、その、もうなくすっていうところまでセットになってるから、
うんう
ん、なんか何も迷うことなく。
そうだよね。
はやぶささん、ありがとうございます。波動が吹いてきた。
おお、ありがとうございます。
ねえ。いかにも役所的な組織の典型なのでしょうか。まあ、確かに。いや、銀行は出ますね。
少し同情するとね、みずほさんの場合。
うん。
まあ、ほら、三つぐらいの銀行が一緒になってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、銀行の三つが一緒になるってもう、結構なことなんだよね。四つぐらい一緒になってるんじゃないかな。
うんうんうん、
そう。で、要は勘定系と呼ばれる古いシステムを引き継がなきゃいけないわけよ。
うん、
で、そうなると、まあ、そこにすべてお客さんのお金の動きと、記録が残ってるから、まあ、慎重にやるわけよね、
うんうんうん。
で、そんだけ大変な事業を、まあ、20年かけてやってるわけよ、彼だっていうのが、
うんうんうん。
で、ほら、3回止まったじゃん、過去にさ、ATM にさ、
うんうんうんうん。
で、ああいう、やっぱり、なんかね、不祥事とも言い難いんだけど、
うん、
まあ、上が当時その、統合だ、みたいな感じで、かっこつけて行った連中はもう今、じじいになって、もう、余生を過ごしてるような人たちだけどさ、
うん、
もうね、あの無責任さなんだよね、はっきり言ってしまうとね。
うん、
言うのはかっこいいんだよ、すごく。この、みずほは一つになって、ワンみずほで、とか言ったりして、言うのは簡単だけど、現場を考えて、だいぶ反対してるわけよ、当時の人たちが、
うん。
で、反対する人たちは全部左遷されちゃってるんだよね。
いや、なんかやり方ですよね、やっぱりなんか体質というか、会社の。で、
そういうの本になってるんだけど、小説っぽく、ドキュメンタリー本になっててさ、
うんうんうん、
いかにそういう幹部の、なんていうのかな、こう、口だけ、
うんうん、
で、現場のこと考えないっていう感じの投稿なんだよね。
いや、なんかわかりました、いろいろと。この、普段使ってる銀行さんの特色というか、うん、あ、こういう感じなんだなっていうのがすごい出ますね。
だよね。うん、で、未だにそういう感じに取られちゃってるよね、水穂さんはね。
うん、うんなんですね。なんか、まあ、内部事情はいろいろあるにせよ、使う側にしたらもう不便っていう一言で終わっちゃいますからね。
もうなんかね、つまんないああいうこう、プロパガンダみたいなので、
うん、
引導するのは良くないね、会社の、なんていうのかな、メンバーとかをさ、
うんうんうん。
最近読んだ本で、いや、そうだなと思ったのはさ、
うん、
無責任なことをやるときに一番やることってやっぱプロパガンダなんだよね。
うんうんうん。
なんとかのため、いわゆる大義名分ってやつだよ。
うん、
大義名分で人を納得させた時って大体良くないことだっていうのはさ。
うん。
うん、で俺なんかそうだなと思った、本当に。
なんかそうだな。
いや、一見綺麗だけどね、それはさ。
なんか昨日、NHK のね、あれでトヨタのやつやってたんですよ。
うん、あ、なんか特集やってたらしい
よ
ね。
そうなんですよね。うんうん、で、それを見てた、まあ、見てたって言っても全部見てたわけじゃなくて、
うんうん、
ちょっとだけ見たんですけど、うん、あれは、あれなんですね、トヨタのさ、社長いるじゃないですか。
はいはいはい、
あの人が実際に車に乗るんですね、こう、テストコースで。
乗ってて。今、二つ前の社長ってことだよね、多分。
二つ前どう
だ創業家の社長じゃなくて。
じゃな、
そっちの話じゃなくて。
うん、じゃなくて、なんか今の。
あ、現社長。
現社長じゃないのか。なんか汗だくで車に、うん、まあ普通にね、テストドライバーがもちろんやるんですけど、うん、でも社長も乗ってて、うん、汗だくで出てきて、え、乗るんだと思って。
そうそう、うん。創業社長の人もそれやってたんだよね。
いや、でも大切なことだなと思って。
そうそう、現場のあれを知れっていうことなんだけどさ。
うんうんうんうん。
だから、創業家にもかかわらず、
うん、
ペーペーからなんだよね、やっぱスタートは。
うん。
で、あそこは素晴らしいと思う、俺は。
うんうん
うん、そういう文化っていうか。で、ほら、この間さ、変わったじゃん。結構若い人が、
うんうん、
俺より多分1個ぐらい上の人が1回社長になったんだけど、
うんうん、
半年後に CFO の人だった人が、
うん、
財務責任者の人が今多分社長になってるんじゃないかな。
へぇー、うん。多分今コマーシャルとかによく出てらっしゃる方が、
今現在
の方なんですかね。豊田明夫さん、うん。
あ、秋代さんはだから創業家の人ね。
うん。
あの人は今会長職になったんじゃないかな。
あ、じゃあその人も出てが乗ってたんですかね。
あ、そうそう。だからその人はもう創業家なんだけど、
うん、
もうゼロからベースでやらされてさ、
うん、
営業店とかそういうところで本当下積み長いんだよね。
うん。いやでなんか本当
そのおかげらしいけどね、彼があんな特別な才能を持ったっていうのはさ。
うんうんうん。いやだからなんかそのどうやって車を、ね、作っていくかのプロセスっていうか、うんうんうん、全部そういうのを公開してるっていうか、はいはい、テレビでねやってたっていう番組だと思うんですけど、うんうんうん、で私が見たのは本当一部分だから、
はいはい、
何もこう詳しくは言えないんですけど、
うんうんうん、
見た場面っていうのがその、うん、なんていうのかな、1000人の人にね聞くより、うん、実際にこの車を欲しいって買うっていうふうに決めてる10人からの意見を聞いた方がいいとか、うん、実際にその、まあ、テストドライバーも走るんだけど、
うん、
そのこの人本人が汗だくになりながら車の中に乗って、うん、車を運転してね、ちゃんとそれで、うん、なんていうのかな、決めることに参加してるっていうか、
うん、
なんかそういう姿勢ってやっぱり一番トップの人がねやるっていうのが大事なんだなって。
そうだよね、
うん、
まあやっぱりなんかボスとリーダーの違いね、うん、ボスとリーダーの違いだっけ、
うんうんうん、
秋代さんがなんか定義してるやつがあってさ、
うんうんうん、
でもすごいやっぱりさすがだなって思うし、
うん、
なんかやっぱり日本文化がいい、日本文化って言ってないんだけど日本企業がさ、
うんうんうん、
やっぱり信頼されるところだよね、こう、
うんうん、
ああいう体制というかさ、
うんうんうん、
まあ看板方式とかいろいろ研究されてるじゃないですか、日本のああいうトヨタのやり方とかっていうのはさ、
うんうんうん、
例えば A41 枚に、報告書はまとめるとかさ、
うんうんうん、
それ以上はもう読まない、読まないっていうか、伝わらないからっていうことでさ、
うん、
そういうのを徹底するとかっていう、こうなんか、経営哲学みたいなのはすごい面白いんだよね、やっぱり。人が変わっても変わらないやり方っていう。すごいなと。
いや、やっぱりその、ゼロから始めるっていうところをちゃんとやってるかどうかってめちゃくちゃ大事ですよね。ね、その、引き継いだ時に。
うん、
その経験があるかどうかで、
ね、
考え方も変わるだろうし、
そこら辺がやっぱり日本企業が強いところで、うん、俺、まあ、ごめんね、アルゼンチンの好きな人がいたら今日のサッカーとか悔しかったかもしれないけど、
うん、
アルゼンチン負けてくれたんだよね今日ね、
うんうんうん、
まあ、やっとまあ、態度が悪いわけ本当に、
うんうんうん、
で負けてからもああいう風になんかいろいろ叩いてたりしてたんだけど、選手同士が、
うん、
もう気分悪いんだよ本当に、終わってんのにさ、
うんうんうん、
ハグして終われよって思うけどさ、
うんうん、
悔しいのか何か、まあ、ああいう風に本当にレベルの低いことやっててさ、ざわまみろって思って見てたんだけど、
うんうん、
でアルゼンチンとかはやっぱり前さ、この間もラジオで言った気がするけど、
うん、
その4つの経済圏があるっていう話をしたじゃないですか、
うんうん、
要は先進国と後進国と、
うんうん、
あと日本とアルゼンチンっていう、
うん、
そういう経済圏が世界にはあるんだと。
うんうんうん。
うん、で、先進国、後進国は分かるでしょ、それは当然だけど。
うんうんうん、
で、日本っていうと何でかっていうと、
うん、
どんなめちゃくちゃなね、
うん、
政策であっても生き続けている。生活水準を落とさずに生き続けるっていう、
うん
うんうん、経済圏、
うん。
マジックなんだって、ほとんどなんか
これで。ですよね。不思議ですよね。
不思議なんです。30年。下り続けてにもかかわらず、
うん、
生活水準が落ちてないとかさ、
うん、そうですよね。
そうで、何をやってもうまくいかない経済圏で、うん、お金や上げようが、
うん、
絶対失敗する経済圏がアルゼンチンなんだよ。
へえ。
そうだから要は、まあ、はっきり言うけど、うん、ここはもう人民の人たちのレベルの違いなんだよ、はっきり言ってしまいます、
うんうん、
何かしら文句は言いながらもやるじゃん日本人は、なんだかんだね、うん、そういったところの分の違いっていう、
ま、真面目に取り組みますもんね。
文
句は言うけど基本的な姿勢が真面目になってるっていうか、
そうそうそうそう、
最初からなんかこう、まあ、中にはいるのかもしれないけど、
うんうん、
そこまでなんか なんだろう、こうふざけた人は逆に少数派じゃないですか。
そうそう、
うん、
いや働くことには美徳を感じてる人が、まあ、まだ多いと思うけどね、まあもちろん、うん、ニートなんだっていうのは出てきてるのは分かるけど、
うんうん、
もう働くのは大好きな人が多いなって思ってる、うん、文句言いながらもね、
なんか仕事にやっぱり誇りを持とうっていう風に、
そうそうそうそう、
なんか自分の選んだ仕事に、仕事に対しての考え方が基本的に ね違いますもんね、うん、
それが全然ね、周りから大したものって思われてない かもしれない仕事でも、うん、ちゃんと真面目にやろうとするっていうさ、
うんうんうん、
そこのなんていうのかな、まあマインドセットっていうかさ、そういったところやっぱり俺好きなとこだね、うん、日本
は。いや国民がやっぱり真面目なんですよね
と思いますよ。だから
基本的になんかゴミをね捨てないとか、まあそれってでもちっちゃい時から、
うん、当たり前なんだけ
どね。そうそうそう、挨拶にしろなんか掃除にしろ、
うん、
なんだ道徳的なこととか、
うん、
なんかこう全部こうちっちゃい時から刷り込まれてる部分があるっていうか、
そうそうそう
そ
う、
それが多分受け継がれてるんですよね。だんだんそれも変わっていくのかもしれないけど、
うん、
まあ、昭和世代の私たちぐらいは完全にまだ刷り込まれてますよね、
うん、まあ刷り込まれてるよね、
うん、
で刷り込んでいかなきゃいけないと思うし、ね、うんうんうん、あの新しい世代に対しても、ね、
そう、自分が育てるとか何か関わるとかっていう時も、ね、やっぱりこの、まあ、新しい人たちの考え方もあるんだろうけど、うんうん、基本的な姿勢っていうのはあんまり変わらないような気がします。
そうそうそうそう。だから今回さ、
うん、
ちょっと今日も話したいなと思ったことなんだけど、今の流れでね、
うん
うん、NVIDIA っていう会社があるでしょ今非常に。
あ、はいはい。
見た、
見ました。セガのやつですよね。
そうそうそうそうそう。
あれ、
うん、CEO がさ、
うんうんうん、
日本に来てまず最初に、なんていうの、会った人というかセレモニーで、
うんうんうん、
会った人が入り混じりさんっていうセガのさ、
うん、
元社長の人と、
うんうんうん、
あと、バーチャファイターとか作ってた鈴木さんね。
うんうんうん、
で、この二人に会いたいって言ってさ、
うんうんうん、
で、それも、30年前かな、
うん、
95年に、まあ、彼が NVIDIA 立ち上げて間もない頃なんだけども、
うんうんうん、
まあ、チャンスをくれたのはまずセガだったと、
うん、
でセガの バーチャファイターか、うん、セガサタンがちょっと忘れたけど、
うん、
なんかそこでのグラフィックスカードに、
うんうん、
NVIDIA を選んでくれたんだよね。
うん、
でそこは出会いであったんだけど、
うんうんうん、
進めていくうちに、まあ、大きな失敗をしていることがファンさん分かっちゃって、
うん、
技術的に間違ってたらしいんだよ、選択した方法がね、
うんうんうん、
でそれでもう本当申し訳ないって言って謝りに行くんだよね、入り混じりさんのところに、
うんうん、
実はこういう的な技術的な見解の間違いがあって、
うん、
実はこのカードなどうまくいかないんだってことを、
うん、
トロしてくれたらしいんだよね、
うんうん、
でそこでじゃあ入り混じりさんだったり鈴木さんがどうしたかというとさ、
うん、
まずその過ちを許してくれたし、
うん、
で投資してくれたんだよね、新しい研究開発のために、
うんうんうんうん、
でそこがもう破産同然だった、
うん、
NVIDIA を救ってるわけですよ。
うん、
うん、だからもう彼にとってはファンさんにとってはもうこんなもう大失敗で、それにもかかわらずサポートしてくれたと、
うんうんうん、
いうところが今回感謝の弁をわざわざ述べるために日本にいらっしゃったんだよね、
うん、
でそれはもちろん入り口であってさ、
うんうん、
でまあ彼が曰くさ、まあ、日本のビジネスの本質をそこで僕は見たんだと、
うん
うん、結局もちろんビジネスだからお金のことでのつながりではあるんだけども、
うんうん、
まあ、こういう経営危機だった時に、
うん、
そういう手を差し伸べてきて仲間として、
うん、
協業パートナーとしてこう支えてくれる、
うん、
こういうのが結局日本のビジネスにはあるんだっていうのが分かったのがすごく大きかったというわけよ、
うんうんうんうん、
でさ、もうご存知の通り今名だたる
ね、この API、
AI のさ裏側は NVIDIA じゃないですか。
うん、
でそんで今回彼が何で来たかというとさ、
うん、
日本は今回フィジカル AI っていう流れなんだけど、
あ、何でしたっけ名前？
あれはね、まあいわゆるロボットなんだよ、
うん、
結局。
うん、
でその手前のところに、まあ、エッジ AI という話があるんだけど、
うん、
まあ今クラウド上で全部 AI って動いてるんだよね。
うんうんうん、
でそれをさ、まあローカルっていうか普通の自分のパソコンの能力で動かすっていう時代はもうそんな遠くなくて、もう実際動いてるんだけど、
うんうん、
まだ古いバージョンでしか動かないんですよ。
うん、
でそれが当然最先端の例えばフェイブル5とかああいうものすごいやつがさ、ローカルで動くようになったらさ、
うん、
まあ今度はちょっとアップルの独断上じゃないけど、
うんうんうん、
アップルみたいなこうデバイスで席巻してるようなところっていうのは、
うん、
まあ、そこを狙ってるわけね、 AI を、
うんうん、
でこと AI が普及すると、
うん、
マシンがさ、
うん、
持ってるわけだから、その AI 自体を、
うんうんうん、
当然今度はロボットに行くわけだよね、
うんうんうん、
でそこが実はそのフィジカル AI と呼ばれるところで、
うん、
今中国だアメリカだっていうのがフィジカル AI の見せ合いをしようとしてるけど、
うんうん、
ファンさんは、いや、ここはごめんなさい、日本ですよって、わざわざ世界に対してさ、
うんうんうん、
アナウンスするために来てくれたわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、皆さん知ってると思うけど、世界で最初にロボット使うの日本ですよと。
アシモでしたっけ、あの、
そうそう、アシモ。
あの、あれですよね。あの姿。
原西がよく真似するやつね、あの、歩き方とか真似する。であれ、まあ、俺知らなかったの、いつの間にかあれ、うん、プロジェクト終わってたんだね、なんかやっぱり。
終わっちゃったんだ。
市場的に、受け入れられなってなかったっていうことで、
うん、
ほら、あれもそうじゃん。ソニーのさ、
うん、
あの、犬の。
あ、アイボ
、
うんうん。
アイボもあまりにも市場的に早かったからさ、
うんうん、
撤退したわけでしょ。
あれ、ちょっとなんか先取り、今だったらまた違いますよね。
ちょうど今なんだよね、だからね。うん、
ちょっと先取りしすぎたんでしょうね。
そう。で、それを、憂いてたのがファンさんなわけよ。
うんうんうん、
だから、アシモに始まり、その前は、鉄腕アトム、
うん、
で、さらにマジンガーって言ったからね、
あのマジンガー Z のこと。ね、うん、
マジンガーとかさ、いろいろあると。
うん、
で、そういうロボットの哲学を持ってるのは日本人なんだと。だから、ここに、自分たちはすごく投資をしていきたいし、っていうことで、
うん、
ロボット開発の、あれ、なんか、アソシエーションもさ、多分あれ高市さん絡みだと思うんだけど、
うんうんうん、
日本の名だたる中小企業の優みたいな人たちを集めてさ、
うんうんうん、
すごいプロジェクト起こしたでしょ。
起こしました。名前ちょっと太郎じゃないし、なんか忘れちゃったんですけど。
なんかね、名前だ
と、ちょっと俺もそれ分かってないんだけど。なんかありましたよね、日本のあれで作ろうっていう。
そう、ああいうのすごいね、もう鶴の恩返しじゃなくてファンの恩返しだなと思ってさ。本当にあえて助けたことがさ。
いやー、でも、あれが、やっぱり、なんていうのかな。あの大きくなるために必要ですよね。
そうそうそう
そう。そういうお互いに、ね、なんかそのちゃんと恩も忘れない人がいて、うんうん、ちゃんとそのなんていう情けをかける人がいてっていう、うんうん、それのやり取りがちゃんとうまくはまった時に大きいプロジェクトが成功するんだなっていう、う
ん、なんか本当そう
なんだよ、ね、きっとあの全部がトントン拍子にずっとうまくいくことってないじゃないですか。うん、
ね。
うん。絶対どこかで誰かも失敗することがあるし、その一度の失敗で切り捨ててしまったら、その先にある可能性が全部なくなる、うん、特に技術的な話だったりすると、なくなってしまうかもしれない。しかも資金面の話とかで。
うん、
ってなってしまったら、多分その先の技術がないっていうか、
ね。
だからチリチリになってしまうとか。
そうそう。
うん。だからやっぱりその辺が、のやり取りがあったから今の NVIDIA もあるんだし、
そう。
で、そしてそれがあったからその今のフィジカル AI っていうところのプロジェクトがちゃんと動くようになるっていう、
そう、
ところもつながってるっていうのがあれですよね。やっぱ心なんですよ、最後は。
ね。だからファンさんも、まあ台湾系アメリカ人で台湾人じゃん。
ああ、そっか。台湾って親日ですもんね。
そう。で、やっぱりそこもあると思うんだよね。で、何よりももちろんね、あの入り混じりさんたちも、
うん、
ファンさんの人柄見たと思うんです、絶対当時。
やっぱ最後人柄ですよね。
最初に
連れていくかとか。
だってあの時代に、これから 3D グラフィックスカード来るよと思ったやつ一人もいないと思うよ、多分。
いや、あの、だって私本当、そのぐらいの時期って、
うん、
まさに CAD をやり始めた頃で、
ね、
うん、そう、その時に NVIDIA っていうそのカードを入れないと、うん、とにかく動かないんだっていう。
当時 ATI と NVIDIA
で
戦ってたのね。
で、それで、NVIDIA が主流になってきてって、まあ、それぐらいの感じでしたもん。そこから AI っていう方向に、その、グラフィックカードのね、それが AI っていう方向にあんな風に進んでいくっていうのは全然想像してなかった。
だから、思うんだけどさ、俺なんとなくね、資本主義のモンスターみたいなイメージってトランプなんだけど、俺の中で。
うんうん、
まあ、いわゆる強い世界で強い者同士で戦ってきた人ね。
うん。
まあ、それはそれで別に否定しない、ああいう人物になるんだろうって思うんだけど、
うん、
一方でさ、同じような世界を生きてきたと思うんだよ、ファンさんも。
うんうんうんうん。
ね、生き馬の目をえぐるようなさ、
うん、
あの世界で戦ってきたわけじゃないですか。
うん。
ちなみに、セミの声聞こえてる？
うん、聞こえてる。シャンシャンシャンシャンシャンシャンって言ってる。
そっか、意外に拾っちゃうんだよな、このマイクが。
夏ですね。
ごめんね。
大丈夫です。
で、それでね、
うん、
まあ、とにかくそういう風にして、
うん、
ファンさんも来たはずなんだよね。
うんうんうん、
でも、あの人からが残ってるわけじゃないですか。
うん、
やっぱ変わっちゃう人っていると思うんだよ、俺は。
うんうんうん、
ああいう荒波に揉まれてさ、
うん、
まあ人間不思議になったりすると思うんだよね。
うん、絶対いろんな人
が。ファンさんのいる世界なんて特にそれだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
でもあれ、あの人格者ですよ、
うん。
俺はそこになんかね、やっぱり、あんだけビジネスを大成させる、
うん、
やっぱすごいなんか持ってる人なんだろうなと思うし。
なんかやっぱり器と人格がめちゃくちゃ大事ですよね。ね、
で、このモーションね、この猛暑にもかかわらず黒の革ジャンですよ、あの人。
え、なんかもう貫いてるスタイルを。
そうそう。汗かいてるよねっていう、ね。
この、ここの、この日本のこの暑さに革ジャンきついですよ。
黒の革ジャン。いや、冬だけだと思ったら、うん、もう、あれも着てきたからさ、やっぱ徹底してんだなと思ってさ。
うんうんうん、
あれ突っ込めないよね、本当暑くないですかとかさ。
うん、もう、もう、あの、気を利かせ、エアコンガンガンにかけるしかないです。
ね。で、高級料理店に行くわけじゃなくて、焼き鳥屋さんに行ってさ、
うん、
で、そこの焼き鳥屋さんさ、
うん、
ファンシー用が選んだセットって言って作ってたよ、なんか。千載一遇のチャンスだと思ったんだけど、
うん、
同じセットをご用意してます、ファンさん。ファンシー用が選んだ。焼き豚さん、あの、ご種盛りセットって書いてあって、
1980
円も、なかなか面白かったけど。
なんかなんか話をね、するにしたって、聞くにしたって、うん、そういう人の方が、なんだろう、なんか聞いてて聞く側も楽しいし、
うん、
その歴史があるから応援したくなるってありますよね。
ね。
うん。あ、こういうことがあったんだっていう、この人たち。
俺は、うん、もしかしたら、ああいう人格の人が、何て言うのかな、社長になれるっていう新しいビジネススキームができつつあるのかもしれないね。
うん、
厳しいばっかりをイメージしてるかもしれないけどさ、
なんか昔ってもう、うん、本当に弱肉強食でしたよね。
そう、
なんかいろんなことが、
でもそれはすごく本当は悪いけどアメリカスタイルだと思ってて、
うん、でも今って違う、
アメリカ人オスオスオスだからさ、
うんうんうん、今って違いますもんね。その弱肉強食うん、をやってる人は逆になんかこうなんていうか信用がちょっとないっていうか、何かあって自分が弱者になった時に切り捨てるんでしょっていう、
うん、
なんかそういう感覚があるし、なんかこうコロって寝返る感じが強いものが現れた時に、
うん、
なんかだからなんか今弱に強さだけではダメなんだなって感じが、スポーツのあれの人格がね、
うんうん、
伴ってないと応援できないっていう感じにも似てる。
そうそうそう、一緒だね。
うん、
なんかだから、ソニーの森田さんって俺一番好きな人なんだけど、
うんうんうん、
森田さんなんか優しいじゃん、めちゃくちゃさ。
うんうんうん、
ああいうビデオ見ててもさ、うん、この人がなんか交渉でなんかすごく、なんだろう、トランプみたいになるような人物には見えないし、
うんうん、
まあもちろん想像だけどね、そこに関してはさ。
うんうんうん、
なんか俺は日本人なりの作法があったんだろうなと思うんだ、そこに関してはさ。
なんか新しいスタイルな気がしますね。なんか今までって中国、ロシア、トランプさんのアメリカの、あの3人のトップってなんか似てません？何かが似てません？
強国同士、なんかやり方が似てるんだよね。
うん。で、それで同じようなやり方で、ずっとやり合ってる感じがするっていうか。
そうそうそうそう。
だけど日本って、なんか全然別次元で生きてて、
そうそう。
まあ、関わらざるを得ない部分っていうのはあると思うんですけど、うん、でもやっぱり、同じ土俵には絶対立たないところがあるじゃないか。まあ、立てないっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
そもそもなんか多分立ちたくないっていうのがあって、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっとやっぱり距離を持ってるなっていうのが。
そうなんだよね。だから、うん、まあ、中国建国70年ぐらいだっけ、中華人民共和国。
うん、
まあ国の成り立ちとしてはもう最近の話だし、
うん、
250年でしょ、アメリカだって、
うん。
だからそういう交渉とかっていうのはやっぱり、
うん、
ブラック企業は30代が多いっていうのもそうだけど、
うん、
マネジメントなんかの経験が浅いやつが、それはマネジメントやったらパワハラなるわって思うようにさ、
うん、
やり方いくらでもあるって年齢重ねてまともな人だったら思うはずなんだけど、
うんうん、
なんか、そういったところが若いんだろうなと思うんだよね。
やり方というかね、うん、成熟してない感じがしますよね。
そうそうそう、
なんか国としての、そんな偉そうなことを言いましたけど、国としての何か、なんかそういうところ、
うん、
戦争で何とかしようとか、なんかそういうものじゃないよねっていう、長く続かせるためには。
結局最終的に力じゃん、彼ら
って。そうそうそう、力とお金、うん、で何とか、ね、全てを何とかしようっていうのがあるっていうか、別になんか駆け引き かってみたいな、うん、でもそうじゃなくて多分もっとこう長い目で見ても1000年とか、
うん、
そういうレベルって何百年とかっていうレベルで行こうと思ったら多分そういう駆け引きとか力って戦国時代のあの時だけみたいな一部分だけっていう、ね、
それも歴史の長さでいくと2600年じゃないですか、うんうんうん、日本はね。たださ縄文時代ってさ、
うん、
何年続いたと思う？
なんかあれ、あの、何万年じゃなかったです、あれ。
そう。
何万年ですよね。何千年とかですらないっていう、何万年ですよね。あれ。
1万4千年なんだよね。
あー、1万4千年か。1万4千年
ですよ。
1万4千年って意味がわからない、もはや。
すごいじゃん。
でさ、すごい。
ローマの歴史って、あるけどさ、
うん、
あれ2千年だよ。
え、1万
ギリシャローマって、あのローマ帝国って、トータルで。
いや、縄文時代ってすごいですよね。
そう。で、茂木瀬香さんって俺が好きな、その歴史小説家の YouTuber の人、まあ YouTuber ってのは失礼だけど、
うん、
YouTuber もやってらっしゃるんだけど、
うんうんうん、
で、2000年でローマ帝国なんて崩れてるよ。まあこれ一つヨーロッパの例としてた場合にさ、
うんうんうんうん、
2000年で、ごめんなさい、1万4千年続いてるんですけど、
うん、
なんで威張っていらっしゃるんですかって聞きたいの、俺は。
わかる。でもなんか
西洋が上って威張ってらっしゃる、ちょっと理由をちょっと教えていただきたいですっていうのが、うん、俺の気持ち。
なんか基本的に縄文時代、わからないことが多いけど、うん、その、なんていうか、争いとかじゃなかったですよね。争い続けて、その、例えばだけど強い王がいるから、それを統治し続けて、うん、あれだけ長い時間が続いたんだよっていう話じゃないですよね。それはわかるっていうか。
日本の場合ね。
そう、日本の場合。縄文時代はね。そう。
そう、だから、本当、まあ、そこに実はね、気づき始めてる歴史小説家がいるんだって、海外には。
うんうんうん。
あれ、ここが完璧じゃねっていうのを分かり始めてるらしいんだよ。
うんうんうん。
茂木坂さんもその切り口で話してくれたんだけど、
うんうんうん。
要は、1万4千年、特別な王がいたにもかか、ね、いたかどうかも分かんないところに、
うん。
併存してた人民がいたと。
うん。
うん。まあ、森の民と山の民といろいろこういたらしいんだけど、うんうんうん、どうも平和に共存してたと。
うん、
でそこがこう大陸から流れてきた人で弥生時代にこの入るんだけどさ、
うん、
まあ、ただ1万4000年続いてるわけじゃないですか、
うん、
でそこの DNA を俺たち受け継いでるわけよ、うん、少なくとも、
うんうん、なんかそこの違いな気がする。なんかそもそも、ま、戦国時代って終わらせたくてしょうがなかったじゃないですか、うん、多分いつか終わるんだって苦しみながら時代を過ごしてたっていうのがなんか今でも残ってるじゃないですか、
うん、
それで、
うんうん、
いつかその平和な世の中っていうか安泰の時が来るって言って、うん、でそれを家康が抑えた時って、
うん、
その家康の抑え方も力じゃなかったですよね、
う
ん、
そうよね、
うん、結局、まあ、
将軍を
見れば
いただけるとね、
うんうん、
分かると思うけど、
うんうん
まあ、とにかくそういう平和的な解決っていうものが血の中に入ってる気がするよね。
うんうん。あ、で、それでね、はやぶささんが、現代の覇権主義的なやり方がかつての戦国武将に近いようなって。いや、まさに、だから多分、あの辺の価値観なんだろうなっていう気がする。そう
なんだよ。力なんだよ、結局さ。
ねえ。で、やすさんが、さくらさんいつもと声が違うようなって、マイク変えたんですよ。高音質なマイクに変えたんですよ、私。それで、クリアな感じになってます。そうなの。ね、でだからなんかもう縄文時代の方がよっぽど あそうそうそう、健三さん早起き大丈夫ですか？
ちょっと
4時ぐらい
仮眠取ったんで大丈夫です。ちょっとまだ起きた声が起きた声で話してるかもしれないですけど、ね、
寝起き
声で、う
ん、そうですよね。でなあとなんか気になってるのが愛子様問題、なんであんなにギャーギャーって大変なことに。
あ、だから
皇室典範の話ですよね。
ま、そう。俺は、まあ、女系しか認めない。
うん。
男系しか認めない派ではあるんだけど、
うん。
まあ、だからなんでそういうが出てきたかっていうのはすごい不気味じゃん。
うん。
だって、まあ、やってるのはもう中国とか共産党とか、あの人たちが、
うん。
とにかく日本人がすがれるものをなくしましょう。ブームキャンペーンだと思うんだよね、とにかく。
うん。
うん、だから、まあ、いうところを、出すことで、すごく、物議、まあ、国内をさ、紛争させるっていうことが、
うん、
目的なんだろうっていうふうには俺は見てないからさ。
うんうんうん。
うん、だから、 ちょっと考えればわかることなのに、三宅で来てるところが、
うん、
そこら辺の佐藤さんが引き継ぐことになるよっていう可能性をちょっと考えれば、うん、あ、やばいってわかるはずなのに、
うん、
そういうのがずっとこう、なんか煽られてて、なんか、うん、愛子さん可愛いからいいんじゃないのみたいな話になってるんだろうなって思って、
うん
うん、そこら辺はだから、なんていうのかな、あえて触れてないけどね、俺は。そこに関しては。うん、でもそんなんだって相撲に、土俵に女性入れろっていう話みたいなもんじゃんって思って。
うん。でもなんか結局、なんだろう。まあ、なんかよくわからないところから連れてきてまで、
うん、
誰かを天皇にするっていうのはちょっと変な気もしますけどね。
うん。
なんか遠い親戚というか、遠い血筋の。あれはなんなん、なんかパッと見しか見てなくて。
まあ、
結局見てないから。
まあ、これまでの流れ通りで考えると、
うん、
まずだから弟さん。
そうそう、弟さんのあのお子さんの何でしたっけ、
まず弟さんなんだよ、うん、
あ、間違った、あれですね、秋篠宮様ってことですね。
そうそう、秋篠宮がまず第一、
ね、そうですよね。
で、
うん、
第二がその息子さんっていうことになるんだよね、
うんうんうんうん、それじゃダメなの。
それが三宅ね、三宅の血をつなぐことじゃないですか。だから百田さんが一番わかりやすい説明してたけど、
うん、
磯野家がね、天皇って考えた時に、
うん、
まあ一応サザエさんが、
うん、
天皇になってしまった、
あ、愛子様的な、
うん、愛子様になってしまったら
位置的にね、うん、
その次もし、サザエさんが亡くなったら、
うん、
マスオさん家になるわけじゃないですか、
うんうんうん、
マスオ家が天皇っていう、もう全然違うところの文脈が変わるわけだよね。
うんうんうん、
だそういうので説明してたけど、
あ、確かに。
多分、ここがチャンスだと思ってるんだと思うよ。
うん、
なんだから、
前田さんだけ
人気あるし、
うん、
共産党の連中、はじめさんもたくさん今スパイはいるから、日本に。
うん、
とにかく。
別に愛子様が悪いとかじゃなくて、愛子様は素晴らしい方だと思うんですけど。
間違いない。
だからなんかその、うん、その。
一番素晴らしい方だと思う、
ね。そう。でも普通に今までのことを考えたら、愛子様の前に秋篠宮様がいて、
うんうん、
で、その次にその、男の子のお子さん、うん。で、普通じゃないのかなっていう。うんうん、だって、さや子さんみたいな感じでしょ、うん、結局、今の愛子様の位置。まあ、一人しかいらっしゃらないから、お子様が、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
うん。っていうのはあるけど、
うん。
ね、って思うと どうしてこんなになってるのかなっていう。で、愛子様は綺麗だし優しそうだし、うん、聡明だし、
本当はね、
うん、まあ、それで全然別にあれなんだけど、
そう、
違う思惑がね、
なんか女性天皇はいらっしゃったことはもちろん過去にもあるんだけど、
あ、そうそうそう、
女系はないんだよさすがにね、
うん、
そこは、まあ、70-80年ぐらいしか生きない人間がなんか可愛いからいいじゃんみたいな、女性でもいいじゃんっていうのは、
うん、
全然違うよっていうところ、なんでそういう知恵を天皇家が昔作ったかっていうことを考えてあげないといけないかなっていう。だから、まあ、もちろん三宅とお相撲をね、一緒にしちゃいかないかもしれないけど、神事という点で共通点を言わせていただければ、
うん、
じゃあ土俵に女でもいいじゃんって話になるからね、
うん、
相撲取り女性、今時代的に同じ職場に女性入れないなんておかしいですよね。だから相撲を持って言ってるようなもんです
から、ね、うんうん、そうなんだよね。
そういう話のレベルの話だと思うよっていう感じ。
だから愛子様がダメみたいなことになると、うん、なんか愛子様の存在をちょっと悪く言ってるみたいな感じがなんかあるじゃないですか。でも そうじゃなくて、愛子様はもともとすごい素晴らしい方だし、
うんうんうん、
なんだろう、いろんなことを受け継いでると思うんだけど、
そうそうそう、
ただ単なる今までの流れ、あれどうしたの、全部消えたの、リセットしたのっていう、
そ
こが単純にどうしちゃったのって、なんだ秋篠宮様じゃないのっていうところですよね。すごい叩くじゃないですか。 そして、ね、なんか秋篠宮様の方、ね、宮城、うん、その必要はどうしたのっていう、どこから出てきたのっていう、
だから、まあ、古いって思われるかもしれないけどさ、
うん、
俺ら一般と三宅を一緒に語るのやめてって感じなんだよね。
まあそうですよ。
そもそもね。
そもそもそうですよ。だからそれ
って、ね、親戚みたいな感じで語るのやめてくださいっていう、
ね、それ
気持ちが単純にあるね。
そう、愛子様は別にそのまま、まあ、何かの流れで次の天皇陛下になっ ところまでは全然いいと思うんですよ、
うんうんうん、
そのだからその次の話ですよね。
そう、例えばだよ、愛子さまがいい方と出会われて、おことおこね、うんうん、男の子だとするじゃないですか、
うんうん、
だその人はこの天皇にね、俺たちがもう多分生きてない頃だろうと思うけど、
うん、
なる可能性だってあるわけじゃないですか、
うんうん、
今のね、秋篠宮さんの息子さんが、うん、まあ、仮にちょっと男の子を授からなかったとしたら、
うんうん、
まあ、今度そういう順番になるわけだよね、
うんうんうん、
だからなんかそういうのを女性ダメとかそういう話じゃないよっていう、
なんか順番は別に変えなくていいんじゃないのかなっていう気はしますけどね、うん、そうそう、
だからなんで男系にするっていうことの一番の理屈が分かんない人が多分まあって言ってるんだろうなって思うし、
うん、
俺もあの20代とかのね、全然そういったところに興味なかった頃だったら、
うん、
別にいいじゃんっていうか言ってたんだろうなって思うけどね、
うん、
ただ、うん、歴史が分かるとやっぱりちょっとさすがにそれはやばいなって思うけど
ね。マスターがね、皇室典範の改革が国連からって本当なんですかねって、
いや
もうなんかなんだろう、なんかいろんな陰謀説じゃないけど、うん、なんかいろいろありますよね、この
件。とにかくスパイ多いからね、日本は本当に、うん、あんまり、うん、表沙汰に報道もできないだろうけどさ、
ねえ、みゆちゃん、
うん、純日本っていう人がどんだけいるかって話だよ、
うん、みゆちゃんがもちろん愛子様は素晴らしいけど、世論がなんとなく推し活の延長みたいに感じる、感じる感じる
確か
あるそれ、
BTS とかそんなレベルじゃねえぞ。ちなみに、
うん、
あのサッカーでさ、ハーフタイムっていうの今回初めてあったんだ、ハーフタイムショーっていうのが、
うんうんうん、
やっぱあれはやめた方がいいね。
なんかあれじゃないですか、あの FBL でしたっけ、なんかあのフットボールの
NFL、ね、
あ、そうそうそう、その時になんかいろいろあのやるじゃないですか、なんか、そうそうそう、あれっぽい感じ、あれっぽい感じ、ね、
やっぱね、ヨーロッパの文化を尊重してほしい、そこは、
うん、なんでそういう感じになっちゃったんだろう、
静かにハーフタイムは過ごしたいと思った。
うん、そうだよそうだよ、うん、
あれやっぱりアップルじゃなかったの、トランプの意向だと思うけどね、いろいろと、あの、フィファも楽しくしようとしたのかもしれないけど、
うん、
いや、みんなね、あの、みんなというか、結構レジェンドのサッカー選手が、
うん、
ディスカスティングって言ってたから、くだらねえって言って、なんか、あの、マドンナ出てきて、あれはちょっと笑っちゃった、悪いけど、なんでマドンナなんだよ。
本当なんか、なんか、そういうんじゃないよねっていう。
違うよ、あれは、ハイドロゲーションタイムっていうのをね、今回設けたことは、
うん、
確かにサッカーに変化を加えたと思うんですよ、
うんうんうん、
前半後半ね、それぞれまあ3分かな5分かなちょっと休むじゃないですか、
うんうんうん、
あれって作戦のタイム時間が増えたから、
うん、
調整ができるようになったと思うんだよね、うんうん、なんか予定してたあのフォーメーションとあんまりうまくいかなかったりしたらちょっと変えようとかいう相談ができるから、
うんうん、
ああいうところではちょっとサッカーに変化を与えたなと思うんだけど、
うん、
ハーフタイムであれをやるのはサッカーに変化を与えないと思った、ね、与えないというか悪くすると思う。
あれはなんかもう多分淘汰されてなくなりそう
と思う。一回
では
終わりだと思う、
うん、あんまり、あ、なんか合ってないなんか今までの感じと、
なんかね、チャラくなんだよすごく。
そうそうそう、もっとね、もうちょっとなんかあのお祭りじゃないっていうか、
そうそうそう、
あのもっとこうスポーツとして真剣に見てるものだから、なんかそこになんかあの変なか、あのカチャカチャしたお祭り感が出てくると、なんか急に安っぽい感じになっちゃうし、
なんかやっぱアメフトってさ、アメリカだから似合うんだよ。
うんうんうん、
うん、そうそう、だから日本でさ、やっぱアメフトやってる人とかの否定するわけじゃないけど、やっぱちょっと違うなって、
うん、
やっぱなんとなくラグビー
だな、ラグビーなんですよ
男らしさってあるじゃないですか。
ラグビーですよ。うん。
で、そこで見えてくるヨーロッパ人の、マッチョイズムとまでは言わないけど、
うん、
男性的なスポーツって言った時、やっぱり、あの、あれなんだよね、
うん。
あの、サッカーとかラグビーなんだよね。
うんうんうん。うん、ヤスさんが、アメリカってエンタメしすぎですよね。
そう。なんか、ジャスティン・ビーバー出てきたりとかさ、まあ、ジャスティン・ビーバー悪い人じゃないんだけど、うん、俺好きなんだけどさ、
うん、
かわいそうだなと思ったら、ちょっと、
なんか、
担ぎ出されて。
その、うん、まあ、だけど、アメフトはアメフトで、やっぱりあれでいいですよね。あれ、
まあ、アメフトはそれでやってるんだと思う、全然、うん。あれ、アメリカの。
あれは、ああいう、うん、ものだから。
そうそう、
だから、全然その、スタイルを否定するわけじゃないけど、なんでもそれを持ち込んで、ね、なんか、そのスタイルにするっていうのが、なんか、すごく違和感なんですよ。おかしいの。
だ、そこがさ、今の、ミックスカルチャーじゃないけど、
うん、
なんか、この文化、 とこの文化くっつけちゃったら面白いんじゃないみたいなさ、
うんうん
う
ん、
そういう切り張りみたいにやるのやめてって感じなんだよね、
うんうんうん、
だから日本で相撲でもさ極端な話ですハーフタイムショーあったらどう思った
やだやだやだやだやだ
すごいでしょだってだからそれと一緒でさ
そこでいきなりアイドルとか出てきたらやだ
出てきてさAKB みたいなあんなアイドルが出てきてね。
ねえ。
歌ったとしたらさ、
うん、
うわって思うじゃん。あれと一緒だと思うんだよね。
相撲の、まだほら、回しがね、ちょっと現代的になってる。うん、あれはちょっとまだ面白いなって思ったけど。
あ、色がついてるのあれ現代風なんだ。
うん、うん、あ、なんか、なんていうのかな。あそこにキャラクターがちいかわがいたりとか。
あ
の回しの、
そうなの？
なんか回しつけて、なんかこう、回りますよね。ぐるぐるぐるぐるって。
あ
化粧回しをつけて、あの時にその結構伝統的なものではなくて、うん、なんか今風な感じがあって、
それ知らなかった
柄とかが、でそれでなんかそれはお相撲さんのこういうあれもちょっと変わってきたんだなって、まだそれは受け入れられたけど、今ってこういう感じなんだ
ね。回しっていうかあれね、懸賞バタのことじゃなくて、
懸賞バタ？
懸賞のほら旗で回ってくるじゃん。
ああ、なんか回しについてた。本当に
回しについてんの？
うん、そう、化粧
回し。今見たらね、
うん、
検証、ほら、うん、1本30万のさ、検証のあれあるじゃん。あの、で、相撲取る前にさ、
うんうん、
こう、旗持って回るじゃない
ですか。あ、そう、旗持って回ってる時に、なんかその、相撲さんがつけてる化粧回し、
うん、回しじゃなくて、彼らが身につけてる回しじゃなくて。
そっち、白くないやつ。なんか、エプロンみたいなやつ。化粧回しって言わないのかな。
股のところに、下げてるやつ、
ね。そう。あれはなんかすごい現代風な感じになってて、ほらーって思ったけど。
検証バターのやつが出てきた、ちいかわが。
へぇー。
それもあるんだ。
なんかそう、それでね、その辺のなんかなんだろう、そのスポンサーだったりとかさ、
うん、
やっぱりそれがついてる人たちが、そういうところに入ってくるんだなっていうのは思ったけど。
本当だ、9月。
はやぶささんが、音楽で例えるなら原曲でなく、マッシュアップで賑やかに楽しむような、個人的には
だ。そうだね。
なんかね、伝統は伝統だし、それぞれはそれぞれでいいと思う。
食い合わせが悪いっていうかね、やっぱなんかね、なんだっけな、もうあれは本当に何とかと何とかの融合とかいうフェスティバルとかでさ、なんかシンセサイザー流しながら、なんかその巫女さんみたいな踊りするとかさ、
やだ、
ちょっとなんかねちょっと気分悪い
ね。なんかもうね、雅楽でいてほしい。
そう、雅楽でやってほしいじゃん。
でも雅楽でいてほしい。
それをちょっと西洋と和の融合みたいな、なんかクソみたいなタイトルでこうやるイベントとかってさ、さっき今日のハーフタイムのマドンナみたいな感じだと思うんだよね。
やんなくていいよね。やんなくていいよねっていうか、無理しなくていいよねっていう感じがする。
そう
自然とそういう風にちょっとずつ変わってって、なんかその伝統になって、なんか革新はいらないっていうか、そこに、急に変える感じ。
あ、本当だ、回しいた。ちいかわじゃないけど。
ね、そう、なんかいろんななんかこう、広告じゃないけどさ、
こうやって刺繍してあげてる
んですね。そう。まあ、それもすごく立派なものなんだけど。
あ、熊も向いた。
そう。なんかちょっとそういう感じで、なんか。
これは許されるよね。
そう。まだそれは見てて、そういうところのね、現代的な要素が入ってきてて、まあ、なんていうかな、モチーフとして入ってきてる部分は、まだ、なんていうのかな、大丈夫だった。
そうだね。
見てて。
だからこういう文化なんだよな、俺なんか許されるのは。やっぱり、全ては相撲に学んでほしいと思っててさ。
全ては相撲に学ん
でる。全ては。外国人の取り入れ方もさ、うまいじゃん。これが外国人ばっかりだったら違うだろ、相撲はってなるけどさ。ね、3分の1までもいないけど、5分の1ぐらいかな、外国人力士になってるのもさ。まあもう少しいるかもしれないけど、4分の1ぐらいかな。まあそういう入れ方はいい。ね、やっぱり相撲人口減ったら仕方ないじゃんっていうのもあって、
うまく取り入れるっていうか、なんだろう、消すことはないし、
そう
っちにこうなんか乗っ取られるじゃないけど、全部が変わってしまうのも違うし、ね、やっぱりなんかリスペクトですよね。リスペクトの心がないと。
聖火リレーと一緒でやっぱりずっとね、 絶やさずに燃え続ける必要があるから、
うんうんうん、
そういった時にどこの変化は許すのかっていうのは議論の、ねうん、題材になるとは思うけど、
うんうんうん、
相撲に学んでほしいね、
相撲に学んでほしい、うん、確かに、ね、
全ては、
うん、
それは本当に知らなかった。ここでそうか、まあでも広告だからそうだよね、ここだったら許されるよな、
うんまあ、常になんかそうあのめっちゃカジュアルな感じの相撲になっちゃったらちょっと嫌だと思うんですけど、
うん
なんか あのシーンだけっていうので、
うん
限られてるじゃないですか、ああいう感じが出て、
はいはいはい、
だからまだなんか見てられたし、あれが例えばナイロンのなんかペラペラした感じで、なんかちょっとデザインもすごい変わっちゃうみたいな、
ね、
そう、そんな感じの重厚感がなくなっちゃう、伝統感もなくなっちゃう感じだとちょっと嫌なんだけど、まだあれは、ね、
あれもガチだもんね、重厚感のあるクマモンにしてるもんね、
そうなの、そうなの、なんか本気なの、だからそれはまだなんか好きな感じの、なんかちょっと本気でやってるところが、ね、
だからお前はちいかわだけどこの文化に耐えうるうん、圧を受け入れる覚悟はあるのかってこう聞いてる気がするよね。そしたら、ちいかわが入っていって、ああいう刺繍になってるっていう気がするよね。
うん、くまモンにしたってさ、なんかまあ、くまモンはくまモンなんだけど、
うん。
すごい多分、いい素材でできてるくまモンなんだろうなっていう感じがする。あれ。
だからやっぱりこの重みをお前は受ける覚悟があるのかって試されてるよね。
今年の流行語相撲に学べ
ねえ、だから今日のマドンナとかね、あそこら辺はね、なんか痛々しかったもんな、
うん、
本当にな
んか合わない、うん、だからやっぱり合うところでなんかあと相性があるじゃないですか、
うん、
この前なんかテレビでね、宝塚の男役の人たちと男性アイドルが一緒に踊ってたのはバズってたんですよ、うん、あれはなんかエンタメで多分相性がいい
はいはい、
ものだったんだろうなって、宝塚っていう全然同じね芸能っていうところでも全然違うジャンルのものと、
うんうん、
その男性アイドルグループっていうところで、はいはい、で男役っていうところとで合わさった時に、うん、なんかあれは多分相性がすごい良くてみんなまあからも受け入れられたと思うんですよ、
はいはいはい、
なんかそういう感じでね、
やっぱりちなみにね、
うん、
まあ後からぜひ見ていただきたいんですけど、
うん、
そのマドンナが、まあ、車に乗ってくるわけですよ、
うん、
で車で踊ってるわけ、なんかパラパラみたいな感じの踊り方してて、
うん、
でそこの前に2人男の人が座ってるんだけど、うん、車にね、
うん、
でそれがロナウジーニョとロナウドだったんだけど、
うん、
でもうなんかやらされてる感が満載なんだよ、ま、その2人がね、
うん、
で出てきて、でそこでまあ、ジャスティン・ビーバーだったっけな、なんか出て、あ、違う、うん、ジャスティン・ビーバーの前に BTS だったんだよ、今度。
ああ、なんか、盛りだくさんっていうか、すごい有名どころ集めました感はすごいけど。
そう。で、BTS で、あと、女性のさ、シャキーラが踊ったりして、
うん、
で、うん、BTS だったかな、なんかその順番だったんだけど、で、最後、子供が出てきて、うん、ジャスティン・ビーバー出てきて、
うん、
子供が出てきてさ、
うん、
で、子供たちに最後、ラブって言わせるっていう、もう、クソ中のクソだったんだよ、本当に。
一番嫌な。
ラブって。
一番嫌なやつだ。
もうね、ゲロ吐きそうだった、本当に。
なんかやらされてる感と、
満載だった。
なんかなんていうのかな、望んでないベタさっていうか。
で、いろんな国のさ、子供たちを集めてるのね、
うん、
弟がでもそこ突っ込んでたけど、あっちはおらんやんけっつって弟が言ってたけど確かにないなっつって、でそこ多分 BTS で帳尻合わせたんじゃないかとか二人で言ってたんだけどさ、
ね、なんかヨーロッパのさ伝統いやヨーロッパの伝統もなんかちょっと
ね、
なんかなんだろう、別にアメリカが嫌なわけじゃないのにな、ね、アメリカの良さが変な風にやっぱり相性が悪いんだと思う。なんかその、潰しちゃってるっていうか、ね、悪印象になっちゃう。
さっきのその重厚感っていうさ、ちいかわにでさえ求めるさ、マジさってあるじゃないですか、
うんうんうん、
日本の場合さ、
うんうん。
ああいうのがチャラいんだと思うよ、多分に、アメリカは。
ああ。
うん。
なんか変な風にいじるのとは違いますよね、その。
なんかね、真面目に取り合ってない気がしたな、あれを。
うん、
なんかハーフタイムを楽しくすればいいんでしょっていう感じで。
うん。
なんかまあ、受け入れてるのは FIFA だから FIFA が最終的に悪いと思うけど、
うん、
なんだろうね、チャラいなって感じだったね、本当。
マスター、サッカー文化に合ってるものならまだしもねって。合ってないよね。そうそうそう、本当に。はやぶささんも大人の都合ゴリゴリ感情、ゴリゴリ感が満載なって。まあ大人の都合なんでしょうね、
結局。大人の都合だったと思うな、あれは。
なんかお金の資金面の話だったり。
お金の都合だね。まあ、韓国の方々は結構ロビー活動激しいから、まあ BTS も多分、マークフィーバーに吸い込んだんだと思うし、なんていうの、まあそれをしない日本はかっこいいんだけどね、俺に言わせればね。
なんか、あの、日本ってそういう、何でしたっけ、あの、俺がって言い始めたら日本人じゃなくなるって、こなんか前になんか言ってた、まさにあれですよね。
まあ、例えばさ、マッチョってヨーロッパでもアメリカでも人気なんだよね。マッチョというか、もう筋肉質の人って人気なんだよ。で、日本の場合は、脳筋っていう言葉でまとめるじゃないですか。ゴリゴリの人。ただ、細マッチョは認めるじゃないですか。だからそれ隠すことに、やっぱり、あの、花なんだよね。ひすれば花なんだよ、やっぱり日本の場合ってさ。いや、細マッチョは、脱いだって瞬間にちょっと見えたマッチョがかっこいいと思うっていう文化はいいなと思うけど、俺やべえよ、筋トレやってっていうようなやつって、あの、いつも筋肉なんだろうなって思う文化は俺は最高
だ。だからなんかあの、筋トレにしたって、やっぱりあの、結局、スマートさっていうか、なんかこう、何あの、ちゃんとさ、ロジカルなところが備わってる感じじゃないと嫌なんだと思う。
そうだね。
そう。だからやっぱり筋肉もね、内面が大事っていうか、その人の考え方っていうか。
そうそうそう。
はやぶささん、楽しくなければなんとかじゃないって、いつぞやのテレビ局案件なって。
ああ、本当に。富士のね、クソみたいなね、富士テレビの80年代の、90年代かな。ね、プロパガンダっていうね、だから今日さ、前回に言ったプロパガンダ言う時は大体ダメな時っていうさ。
いや、そういえば、それでも私だけど、ガス人間っていうね、ネットフリックスのドラマ見たの。
50年ぶりか60年ぶりかに。
そう、リメイクっていうか、ね、
リメイクされたやつ。
そう、ガス人間1号っていうのが、もともとあったんですね。
もともとそれは、そっちは知ってたんだけど、それがなんか、ネットフリックスで作られて、なんかみんなが一気見してるっていう話を聞いて、あ、そうなんだ。
そう、私も一気見したの。でも、もうね、なんかね、あの、期待してなかった。その、最初見た時に。で、それの。
でも、面白かった。
面白かったなぁ。あと、あれはね、でもね、あの、歌さん。あのさ、元木さんの、息子さんの。
キキキリンさんの息子さん、ね。
そう、のややこさんと、もっくんの息子さんが、息子さんが、あの、主人公。
あ、そうなんだ。
主人公というか、ガス人間を演じてたんだよ。
へ
ぇ。で、その時、で、それが、その、なんていうのかな、初演技っていうか、今、あの、モデルさんだから、その、初めてその俳優さんとして出てきた作品だったんだけど、なんかね、彼の演技っていうか、彼の存在感がすごい良かった。
へぇ。
演技が上手いとかなんとかっていうよりも、なんかやっぱ存在感が、さすがだなっていう感じ。
へぇ。
した
いるだけでなんか独特。
独特。
へ
ぇ。あの、ガス人間の、姿と、その過去のね、遡った、まだそのガス人間になる前の姿と両方演じてらっしゃったんだけど、そのガス人間になった時の、あの感じも、なんていうのかな、すごく良かったし、その人間味あふれる、全然、もうだから全然正反対というか、感情がちゃんとあってっていう、普通の人間だった頃、ちゃんとあの、いろんなね、喜怒哀楽っていうか、そういうの持ってる人間の時の姿もすごい良かったの。
ちょっと見てみよう、なんか。
なんか全然ね、本当に期待してなくて、ガス人間っていうタイトルと、で、私その元の話を知らなかったし。
元の方は中谷さんがやってんじゃないかな。中谷達也さんが。
その全然そっちも知らなくて、だから何にもこう知識がないまま見始めて、でこうなんていうかな、今って CG がすっごいから、なんかもうゴリゴリなんでしょって思いながら見てたんだよね。なんだけど、いやでもそれは、でもあれはでも歌さんの存在感がやっぱり大きかったのかもしれない。
俺の周りでもね、一気見したから 見た方がいいよって言ってくれる人がいたんで、ちょっと見てみようかなと思ってたんだよね。
で、なんか、そう。で、なんとも言えない感じなんだよね。まあ、いろいろ突っ込みどころはあるし、まあね。
でも、引き込むものはあるんです
か？ あるある。あの、 なんかチープな感じとか安っぽい感じとかよくある感じとかにはまとまってない感じ。う
ん、まあネットフリックスだからね、そこはなかなかねないもんね、本当に。
そうそうだ、そうだね。うん、ただもう地
上波はしっかり作らせるからね、
うん、
あそこ。
うんうんうん、
なるほど、ね、見てみよう。なんかネットフリックスで今あのあれ見てんだけど俺、
何
カーボーイビバップっていう、
うん、
98年にアニメを日本でやってたんだけど、
うん、
その時はそこまで一部のファンしか人気なかったんだけど、
うん、
アメリカですっごい人気なんだよね、ヨーロッパとかで、
うん、
でネットフリックスのおかげかなんかわかんないんだけど、
うん、
で俺はあのほら例のフォートナイトやってるじゃないですか、
うんうんうん、
でカーボーイビバップっていうスキンが出てきて、うん、えこれ何最近のアニメって思って見たら、
うん、
もう20年以上前の、
うん、
あのアニメで、
うん、
やっぱり若い子たちが最高っつって言って、
うん、
ハマってるっていうから見たんだよ、
うん、
面白い確かにあこんなんあったんだと思ってさ、
うんうんうんうん、
でそれがすごい人気らしくてね、
ちょっとそれも見てみよう。
なんかカーボーイビバップおすすめですよ。
いやなんかそれこそガス人間は、
うんうん、
現代のいいところと、
うんうん、
多分昔のちゃんとあの塗りつぶさな感じない感じ、
うんうん、
ちゃんとなんか、まあ、前のやつを見てないから私はあれなんだけど、
うんうん、
そのちゃんとなんかこう尊敬して作ってる感じがある。
なんか、うんうん、そのちゃんと原作に対してね、
う
ん、
そうそうそうそう、やっぱり
さっきの話じゃないけど
リスペクトがちゃんと、ね、
リスペクトがある
あるんだと思う。あのでも前の作品を見てないからもしかしたらそっちの作品がすごい好きな人だったら、
うんうん、
なんだこれって思うのかもしれないんだけど、うんうん、でもよかったよ。
ああいうちょっときしょいやつをさ、
うん、
あの時代結構作ってんだよね日本でね、
うんうんうん、
あれがね俺やっぱり先進性あるなと思ってる。なんか、
うん、
なんていうのかな、あれねやろうと思わないはずだよ絶対海外だと。
私さ、うん、なんかあの
暗いんだよとにかく
暗いあのキャタピラーだったっけ、あの
キャタピラ
ー、うん、なんとかしのぶさんが出てて、
うん、
あれも黒い、あのなんだっけ、あの太宰様じゃなくてさ誰だっけな、うん、ちょっと調べて。
安倍工房、
あいやうんとねよく聞く感じなんだよね。
それ作家の名前
なんか映画だったと思うの、映画でキャタピラーっていうのがあって、うん、いつのだったのかな、寺島しのぶが出てて、でこれ元がさ話がなんだっけ、
全然
あ江戸川乱歩の短編小説だったもん。
江戸川乱歩はエログロの元祖だからね、
うん、
俺全部読んだけどでも知らない。あ若松浩二ね、なるほど。
江戸川乱歩の短編小説の芋虫のやつを多分そっちは私も読んでたの。でそれでそれを、
これ見てえな。
そうでこれも結構、ね、でもね違うの、本当アメリカンビューティーみたいなことではないよ、
うん、
ことではない、やっぱりちょっと違うんだけど、
若松浩二多分これ2010年で書いてあるから、うん、死ぬ間際じゃないかな多分。
もうね結構ちょっと前のやつなんで、あこれ映画になったんだと思って、その時に
へえ、ま、これ見てみたいな。
また寺島しのぶがね、はい、なんかそういう演技がさ、そういう役がさなんかハマるっていうか、
すごいね、
うん、
いやこの時代においてさ脱ぎができる人って、
うん、
彼女ぐらいじゃない多分、
うん、
結構エロい、あの濡れ場なんかもちゃんとやるじゃんあの人、
うんうんうん、
で若松浩二って言ったらもう日活ポルノのね、あの、うん、で先生賞などでデビューした人だから、
うん、
エロとグロさにおいては多分ダントツだもんねこの人の感性。
そうなんか、うん、でもなんてだろうね、江戸川乱歩の話ってさ、
うん、
いやそれこそなんかほんとエログロっていうか変なジャンルじゃない、なんか
もうまさしくエログロを最初に始めた人だよね。
そうそうそう、
で推理は大したことないんだけど、
うん、
驚ろおどろしさで言うとダントツじゃない、
ダントツなの、なんか
いまだに読んでも面白いもん、
ね、そうなんだけどなんていうか面白いって思っちゃうんだよね。
だから
あの感じ、
そうそう、俺だからよく言うんだけどさ、
うん、
その江戸川乱歩の驚ろおどろしさと、
うん、
横溝静史のこう、
も
う完璧な伏線。あれをミックスした人が、うん、京極夏彦だと思う。
ああ、なるほど。
あのね、二つを持ってんだよ、京極は。そう。
なるほどね。そう。だからなんか、江戸川乱歩の話って、うん、読んでてすごく心にガーってくるんだけど、
うん、
爽やかでは全くない
のね。全然後腐れあるし、そう、なんか想像してる自分が嫌だしとかいろいろ思っちゃうんだけど、う
ん、だけどなんかなんとなく人間のなんかこうそういう部分ってあるんだよなっていう、
ね、いわゆるエログローシーしてんだよね、間違いなくね、
うんうんうん、だからそういう人が書いてるっていうか、そういう
見たいでしょって思わせてるところをなんかついてくるんだよね。
そう、なんかうまい、やっぱり江戸川乱歩なんだよね。
そう、
あの書き方というか文章の書き方というか、でもなんかあの嫌いじゃないんだよね。
また見たくなるんですよね。
なんかあの全然爽やかな、あのネガティブかポジティブかって言ったらネガティブ寄りなんだけどね、ものすごく。
そうそうそう。京極夏彦、前に言ったかもしれないけど、27歳の時に、
うん、
まあ、喘息で入院したんだよ。
うん、
でその時にあの弟っていうか、あの買ってきてくれた、俺読みたかったから、
うん、
京極夏彦最近話題だから、デビュー作あの産めの夏っていうのがあるんだけど、
うん、
あれ買ってきてくれっつってさ、うん、あの分厚いやつをさ、
うん、
読んでたのね、
うん、
で夜さ、あそこあの俺帝京大学に入院してたんだけど、
うん、
あの隣がね実は精神病棟なんですよ、
うんうんうん、
でね夜中叫び声聞こえるの結構。
へー、リアル。
あの環境で産めの夏読んで最高に怖かったよ、マジで。
でもすごい。
怖ーって思った、本
当に。すごい、その環境じゃないと味わえない何か
が。味わえない怖さだった、本当に。
へぇ、
あれはね、だからもう、うん、俺の、もうな、内側にぶっ刺さったもんね、あの産めの夏は。
いや、なんかね、でもね、あの、入院中に読む本って、
うん
うん、すごいんですよね。
ね。
なんだろう。なんか、あの、
来るでしょ
う、なんか。中って、うん、なんかわかんないけど、普通に家で読書するのとなんかが違うんですよね。うん、私も、あれ、あの人の、なんだっけな、東野圭吾。
ああ、東野圭吾さんね。
そう、うん。あの人の本を読んだの。
うん、
入院中に。もうすっごい、はいはいはい、もう何にもやること、一週間ぐらいだったんだけど、うん、すっごいやることなくなっちゃって、あの、ね、SNS とか、そういう動画を見たりとか、はい、いろいろもうやり尽くしちゃって、うん、やっぱり最後は本に行くの。
そうだよね。
ですっごい本をいっぱい借りてきてもらって、で、あの、ジャンルもね、もういろいろで、何でもいいって言って、うん、で、その中に東野圭吾さん、短編集だったかなんか忘れたんだけど、はいはい、とにかくそのね、内容の描写がすごすぎて、
わかる。
なんか、もうね、何とも言えない感じ。ホラーとかっていうわけでもなかったんだけどね。
ね、あと病院ってさ、周りがほらみんな不幸じゃないですか、とにかく。
まあ、基本病気の人がね、入院してたりするから。
で、俺の隣に座ってた人も、
うん、
13、4歳だったんだけど、
うん、
生まれながらにしてなんか、内臓がなんか悪いのかな、どっかちょっと忘れちゃったけど、
うん、
もう生まれた時からほとんどずっと病院、で、生活してる子だったんだよね、
うんうん。
で、よくたまに話してたんだけど、
うん、
いや、なんかかわいそうだなと思って、ほとんど遊んだことがないわけよ、外でさ。
うんうんうん、
いや、こういう子もいるんだなと思って、
うん、
そんな時に、そうそう、読んでたっていうかさ、
うん、
独特の雰囲気の中で読んでたね。
いや、なんか精神病棟のやつもさ、クワイエットルームへようこそっていう映画があって、
あるね、
あの松尾鈴木さんがさ、うん、
はいはいはい、
監督してたやつ、はいはい、あれも結構、うん、衝撃的だった。衝撃的だったっていうか、なんか切り取る視点がリアルだったっていうか、あの明るく描いてるんだけど、
はい、
いや、そうなんだよねっていうふうになんとなく思うところがあって、うん、
そうだ、それで今日ちょっとそういえば一個だけおすすめしたいじゃないけどさ、
うんうん、
聞きたい、皆さんにも聞きたい映画なんだけど、
うん、
まあ俺の中じゃベスト3のインパクトがあった映画で、
うん、
この間偶然ね、
うん、
お笑い芸人の南なんとか、なんだっけ、南川かな、うんうん、南川さんがチャンネル持ってて、久しぶりにそのトークをしてたからさ、
うん、
わあ、待って、全く同じ印象で見てたんだなと思って感動、ちょっと感動したんだけど、
うん、
雪雪て進軍ってわかる映画？
もう一回もう一回。
雪雪て進軍。
わかんない。何？
俺のベスト3なんだけどさ、
うん、
失踪プロダクションっていう、
うん、
なんだっけ、多分知ってる人いるんじゃないかな。雪雪て進軍。
雪雪て進軍。どこで見える、誰が出てるんだろう、ちょっと、
奥崎健三っていう活動家がいるのね、
うんうんうんうん、
まあいわゆるアナーキストなんだけど、
あ、神軍って神の軍って書くんだ、神の軍
っていうね、
うん、
で原和夫っていう監督、まあこの人の映画全部すごいんだけどね、ちなみに、
うんうんうん、
で俺これ 当時そのバイトで勤めててさ、
うん、
バイト先のまあいろんな人来るじゃないですか、
うん、
東京だからさ、
うんうんうん、
でそこで先輩がね、一人の先輩が、
うん、
なんか同じから「雪雪て新軍って知ってる?」って言われて
「うん、
いや知らないです」って言ったら周りの二人ぐらい「ああれやべえっすよね」みたいな感じで、その人たちも映画ファンだったんだけど、
うんうん、
でなんかその時キネマ旬報のなんか賞を取ったんだけど、
うん、
日本じゃ放映できないんだよね今って言ってたんだよね。
あ
そうなんですかって言って、いやでもなんか最近ビデオ出たらしいよって言って、
うん、
レンタルビデオさん出てくるんじゃないって言われて、俺ツタヤ何軒か回って見つけたわけ、
うんうん、なんかドキュメンタリーなんっぽい感じってこうやって、
でそれがさ、
うん、
バイト帰りだったの、土方のバイト帰りだったんだけど、
うん、
普通だったらヘトヘトになっても寝ようって思ったんだけど、
うん、
まあちょっとだけ見るかって思ってちょっとだけ見たらさ、
うんうんうん、
2時間全部見ちゃうぐらい、うん、まあ、ヘトヘトの中でも見せる何かがあるんだよあれって。
へー、
でね、まあもう内容はあえて言わないけど、
怖いの、この神の軍ってさ、神軍が神、
これドキュメンタリーだから怖いっていうか、うん、まあ、事実を語ってるだけなんだけどさ、うん、
なんか戦争の時代なの、この軍隊の話、
要はね、ニューギニアに行ってたのね、この奥崎健三ってやつが、
うんうんうん、
ニューギニアで生き残って、帰ってきてるわけなんだけど、うん、まあすごかったんだよ、ニューギニアの激戦区だったから、
うーん、
3000人ぐらい行ってね、10分の1残ったか残ってないかが、100人ぐらいしか残んなかったのかな。で、そういうところで、行ってきて、
うん、
まあ、凄惨な場所を見てきてるわけですよ。うんうん、いろんな。で、そこで、まあ、いろいろ起こってるわけ。
うん、
いろんなことが、
うんうん。
で、それを問いただしていくわけ。奥崎健三っていう。
へ
ー。それをずっと原和夫が撮ってるんだけど、
うん、
あえて俺は内容触れない。
ちょっと見れる。なんかさっきプライムの、マークがついてた気がするな。
実はね、YouTube がね、うん、雪降って新軍を先週から無料で見れるようにしてるんですよ。それもあってみんなにご紹介したかったっていう感じなんだけど。
YouTube で？
YouTube、多分ね、YouTube で、うん、雪降って新軍で聞いたら出てくるはずだよ。
どれどれ？やってみよう。
あ、マスターやっぱ見たって言ってらっしゃる。
ね、高校生の時見たって。
わ、すげえな。高校の時だったらもっとショックだったでしょ。
あ、出てきた。あ。禁断のコンテンツ。
でちなみに、
うん、
ほら、マイケル・ムーアっていたじゃん。
うんうんうん、
アメリカのいろいろ暴くやつ、
うん。
マイケル・ムーアが僕の中での人生を変えた一本がこれなんだよね。
うーん、
彼はこれを見て映画監督を目指すわけ。
人に影響を与えるものってやっぱりすごいね。その、人生を変えるレベルの影響を与える。そうそう、
これぜひネタバラシしたくないし、
うんうんうん、
ウィキとか 見ずに見てほしい。
へえ。
でどう思うかを、
うん、
次のラジオで聞きたい、逆に。
ちょっと時間があったらぜひこれを。あ、長いんですかこれ。
2時間ぐらい。
あ、じゃあ普通のあれですね、うんうん、見れそうとかで。
そうそうそうそう。
だから、
うん、まあこの原和夫さん自身の映画は本当に面白くて、
うん、
さよなら CP とか全身小説家とか、まあいろいろあるんだけど、
うんうんうん、
本当に温厚なおじさんなんだけどね、
うんうんう
ん、なんでこんな映画撮れるんやっていうぐらいすごい。
なんか人間の中身って面白いですよ ね、 なんかその、なんだ、その人柄はすごく温厚だったりするんだけど、
うんうんうん、
その考え方がこんなに深いのかっていうのが、なんか作品作る人によってそういうのがすごい出るところがまたそのギャップだったりとかなんだったりっていう、うんうんうん、
ね、
どうしてこの人からこれが出てくるんだっていう、
うんうん、
面白かったりする。
マスター結構いろいろ見てらっしゃるんですね。ガス人間すごかったね。
うん、そう、ガス人間。あ、
カーボーイペーパーやっぱり見てらっしゃった
んだ。すごいね。なんかマスターの、何でしょう、守備範囲がいつもすごい広いんで。
うん、すごいね。
ね。いや、ガス人間ね。そう。もう、いや、本当に。いや、なんかね、泣けるんだよね。なんでだろう。
へ
ぇ。まあ、ガス人間とのやりとりだったりとか。
うーん、
うん、でね、また、いや、黙っとこ。あ、でもこれはでももう普通にあれだから、愛しのエリーがさ、曲の中で使われてるんだけど、それがまたね、いい感じにね、入ってくるんですよね。
まあ、それ以上聞きません。
そう、これ以上は言わないように。そう、ね、だから、愛しのエリーってサザンの曲でめちゃくちゃ有名じゃないですか。まあね、で、なんとも思ってないっていうか、まあ、いい曲だなとか、その、なんていうの、あのメロディーだったりサビだったり、うんうん、いろんなことは知ってるけど、
うん、
その曲に対しての なんていうの、そんなになんとも思ってないっていうか、まあ、今まで生きてきた中で一番好きな曲は何ですかっていうところに上がってくるほどではないっていうか、もっとなんかそのポピュラーな感じでいたんだけど、うん、すっごい特別な一曲になってるっていうか、
なるほど、それはちょっと、
まあ、映画の中のそう作り方で、あのそういう印象に変わってるんですよ ね、 あの曲が楽しかった、なんか将軍も楽しかったけど、また別な感じで
よかったんだね、ちょっとそれを早速見てみようか。
なんかそう、おあの話が面白いっていう、その作り込んだ話の面白さがっていうものでもないんですよね、だからなんかあの横溝正史の話とかだと、はい、それこそ犯人はこの展開で何だったの、こんな仕組みがあったんだとか、こんなことがあって、こうだったんだっていうところに、おおってなったりするけど、推理小説の。ガス人間のやつも、もうそうなん、なんか、そこじゃないんですよ。
そうか、伏線回収の快感さじゃないんだね、じゃ
あ。まあ、それもね、
あるけど、
進んでいけば、もちろん出てくるっていうか、そのストーリーの中に組み込まれてて、そうだったのかって思うところがあるんだけど、やっぱりなんか、いや、もうあれは歌さんの存在感ですね。さすが遺伝子すげえっていう、まあもちろん本人の魅力もあるんですけど、やっぱりなんか、だって遺伝子辿っていくとすごい人いっぱい入ってますよね。
確かに。内田優也からね。
そう。キリンさんと。
キリンから。
ねえ、ややこさんとも、もっくんとさ。
そうだよね。
元木正彦さんと。いや、そう、だから全然注目してなかったっていうか、の子供、お子さんっていうことは知ってはいたけど、こんなに存在感を持てる人なんだっていう。で、そこで改めて、あ、遺伝子って、なんか、思う感じ。
なる
ね、があったんですよね。作品自体はもちろん素晴らしいところに、でもなんか、久々に面白かったな。
まあぜひちょっとお互いの進めてる映画、ちょっと進めてるドラマ、映画ちょっと見てみましょう。
ね、映画、いや映画ってやっぱ面白いですよね。
ね。
なんか私今その働き始めてフルタイムだから。なんかやっぱ2時間ぐらいの映画を、そのなんか連続で見れるかわからないから、まあガス人間は一気に見たんですけど、その、だから結構映画を選ぶことが多くて、2時間ぐらいのやつを。それをね、選んで、なんか、だから映画をちょこちょこ見るようになってきてて、で、やっぱ映画って面白いなって。
そうだよね。俺も忙しい、気持ちが忙しい時ってね、やっぱり映画を避ける傾向があって、自分の中に。良くないなと思ってる。なんか、あれはめちゃくちゃ30代ぐらいまでめちゃくちゃ見てたのに、なんだろうなと思ってさ、やっぱり忙しく、仕事が忙しくなるとさ、そういうのが、ね、順番として後に行くでしょ。
そうそう、優先順位がね、下がっちゃうんですよね。ね、
それ良くないよね、やっぱり。
そう、でもやっぱり映画を見て、本を読んでっていうことって、すごい心の中が、なんか豊かになる感情が、
ね、浄化されるよね、ベタだけどさ、
そうそう。
考えがまとまるのかな、なんか。
それでやっぱ刺激を受けるじゃないですか、ね、考え方にしろ、何にしろ、感想を持つから、その、読んだことで自分の考えを持つっていうか、影響されて。
だからなんかさ、知ることはさ、分かることと違うっていうかさ、例えば、クイックに知ることってやっぱり YouTube で、ね、できるじゃないですか。
あれ、それは私なんかの言葉ですっごいそれ思ったんですよね。なんだっけな、なんだっけな、誰の言葉だったかな、あれ忘れちゃったんだけど、なんかとにかく知るっていうことと、何かは違う、その続きは聞きたい。今のごめんなさい、話の腰を折ってしまったけど、もう一回お願いします。
要はね、要は知るっていうことからをさ、と分かることの間にいろいろこうステップがあるじゃないですか。だから知って、自分でやってみたりして、で、まあそこには時間かかると思うんだよね。で、やっと自分の中で分かるっていうふ
う
に、こう腹落ちするっていうところがあると思うんだけど、YouTube とかってさ、知るきっかけはたくさんくれるけど、分かるっていう感覚までは与えないじゃないですか。でも読書って多分そこのね、分かるプロセスまでを、なんとなくこう紐解いてくれてるようなとこあるじゃない、読書するっていうことはさ。で、そこが多分俺も含めて現代人弱くなってるだろうなっていう気はするんだよね。
なんかね、趣味の読書と、 趣味に読書と映画鑑賞って、めっちゃベタかもしれないんだけど、すっごいいいんですよね。
どう思うんだよね。
やっぱり、あれは趣味として、もうすごいいいことなんだなって、なんか今更ながらに思うっていうか。
だから、例えばさ、曲でさ、ギターソロ聴かないっていう子たちが結構出てきてるっていうのを聞いたときに、なるほどね、そうなっちゃうよなって思うんだよね。
ああ、なんか、もう、かいつまんで。
曲じゃないんだよ、そう。極端な話、歌のところだけ聞きたければいいっていうような、あと、早送りで映画見るとかさ。
ああ、2倍速とかでね。
とかね。いや、わかんない。わけわかんない。俺に合わせれば。でも、知る作業で良ければそうなるんだと思う。
それ YouTube でよくやりますもん。YouTube の情報系のやつで、何が起きてるのかどうかがどういう仕組みなのかとか、まあ、なんか直樹マンの話だったりとか、はいはいはい、あれ結構私2倍速ぐらいで、
見てちょうどいいぐらい。
そう、あ、こういうことかっていうのを知る、知る？それこそ知るっていう。
わかるわかる。
だけど映画とかは何倍速できないですね。
味わうものじゃないでってさ。
味わうものだと思う。なんかなんだろう。その倍速で理解できるものではないし、感じられるものでもないんですよね。
だから、食べ物をね、人間が哺乳類がこう食道を作るまでに時間かかったらしいのに、何万年も。
へー。
で、要はさ、異物を入れるわけじゃん、体に。食べ物って。で、それってさ、噛んでさ、なんか今でも人間そうらしいんだけど、おにぎりって詰め込めないでしょ、当たり前だけど、あれって人間の人類の進化の中でさ、こう咀嚼しながら入れていくっていう、やっぱ確認してるらしいんだよ、どうも。なんか人間がこう食ってさ、あ、これ大丈夫だとか大丈夫じゃないとかさ、あと未だにそうだけど、腐ったものって匂いでわかるでしょ。あ、腐ってんなって。
わかるわかる。
あれって人間のもう DNA に吸い込まれてるわけじゃないですか。
なんかダメな匂いがする。
ダメな匂いがするじゃん。
する。
ね。だから、あれと一緒で、やっぱり時間かけて物にするものっていうのは、やっぱ重要っていうかさ、こう、人間の中での一つのベースになってると思っててさ。だから、知ることは機会いくらでもあるんだけど、深めたり、味わいながらっていうようなところで、あ、この感じわかるなって、初めてそこで共感できるわけでしょ。だから、そこのプロセスを見せるのってやっぱ小説だったり本だったり、映画とかさ、ああいう時間でしかわからないと思うんだよね。で、その行為が必要じゃないと思ったら、さっきのように、もうなんか、極端な話、もう2倍速でもいいとかさ、味わうこと自体が、もう悪みたいな感じになってくると思うんだよ。だから多分、すっごい薄っぺらい、なんか今日のハーフタイムも、めっちゃかっこいいと思って人間も出てくると思うよ、多分。
そうだよね。
ほんとそう思う。
ねえ、あ、でも私さっきの言葉って、もしかしたら、池田明子さんの言葉だったのかな。なんか似たようなことを、でもね、今調べても出てこなかったから違うかも。でもなんかすごくそれの言葉が、あの内容が刺さったの、私も。最近そうだよねって知ってるっていうことはすごく多いんだけど、それを本当に理解して自分の感情まで落とし込んで、全く違うことなんだけど、同じにされがちだよねっていう。で、その差がね、すごく出てくる。なんかこう、なんていうのかな。表現するときに、全然違ってくるんだ部分ってそこなんだよなって、
ね。思いを巡らす、考えを巡らすみたいな行為が必要ないからね、YouTube とかで、情報収集の一部だからさ。
やっぱり、あれ、情報なんですよね。
情報なんだよ、本当に。
そう、情報なんですよね。いや、2時間、だって映画1本大体2時間ぐらいするじゃない、かかるじゃないですか。で、ね、1冊真剣になんかこう、ある程度の、こう話数が入ってたりとか、話が作り込まれてる本を読もうと思ったら、1日かかったりとかしたりするし、内容理解しながら、
そうだよね。
そう、目で追うだけじゃなくて、内容理解しながらやろうと思ったら、結構時間かかりますもんね。
ね。なんか、今日、のほら京極夏彦もそうだけどさ、あれ映画化されたやつで成功してるやつ一本もないもんね。
そうなんだ。
なんかやっぱりあのおどろおどろしさっていうのは、文章を読んで、なんていうの、辞書みたいな厚さを読み切った時に感じる、ジェットコースターに乗った爽快感みたいなのあるじゃないな、京極夏彦って。うわーって読ませてさ、なんていうのかな、
なんか本って何なんですかね。本って読むじゃないですか、文字を。 で、それをなんか脳みその方でなんか咀嚼するっていうか、なんか脳の方で、脳とかまあ感情だったりとか、なんかその文字では情報として入ってくるんだけど、それをなんか自分の中でなんか描写が出来上がるじゃないですか、その人物像だったりとか。で、それが、なんていうか、なんかいろいろこう、だんだんキャラクターが出来上がってきて、で、読み終わった頃になんか、はーってなるっていう。いろんなものが自分の中に落ちてるっていう。
だからフィジカルな感覚がさ、肉体的なこう感覚がいらないっていう風な感じになってきたんだろうね。脳だけ満足させればいいみたいなさ。なんかああいうほら、例えば俺椎名誠さん結構好きなんだけど、椎名誠さんがキャンプに行った描写とか見てるとさ、やっぱ腹減ってくんだよね。
あ、私も昨日さ、あの岸辺露伴のさ、ドラマ見てたん。ドラマっていうか、見てたん。そしたらそれでね、あのスタンドのあれでなんかすごいなんか食べ物のがメインの話だったんで、でそれ見た後にすごいなんか同じものを食べたくなった。なんか、
だからやっぱりそうやって伝播するじゃん、なんかそういうのってさ、で描写が上手い人ってそういうなんかわしゃわしゃなんとかを書き込んでとかいう書き方されるとさ、すっごいなんかあの、やっぱり蘇るには脳みそにさ、すごくそれがさ、なんか身体的なこう描写をできる人とできない人がいると思ってて、だから椎名誠さんの文章は俺にとってはキャンプに行った時のあのなんか暑さの中で食ってるカレーとかさ、なんかあうまいんだよなって思、なんか思い出させる何かがあるんだよね。
なんか記憶とつながる時ありますよね、自分の記憶と重ねる感じっていうか。あと感情、私なんか高校生ぐらいの時が一番なんか本を読んでたと思うんですけど、あの時ってあのピッチの時代とかで、とかなんかそれこそスマホ、とにかくスマホじゃなかったから、なんか移動しながら何かそういう風に見たりっていうことができない時代だったんですよね。だからなんか移動時間とかはいつも小説だったりとか本だったりとか、それをとにかくなんかこう何か読むものがないと嫌っていう時期にいろいろ読んでた時に、何の本を選ぶかって言ったら、なんか自分がなんか共感するっていうか、なんか心にやっぱり響くものを最初のページを開いて、なんだろう、なんかこう心に刺さる感じ、文章の書き方だったりとか、なんだろうってなんかこう引き込まれる感じ、もうそれをやっぱり面白そうって感じて、で読んで自分の経験とか心とかと照らし合わせて、なんかやっぱり共感なのかな、なんかこう自分の体験とは全然違うことが書いてあるんだけど、そういう気持ちになることがあるなとか、っていうのを考えながら読んでた。なんかそれがすごく楽しかったっていう。
なんかとにかく、身体性とかさ、そういう言葉が蘇らせる、なんかやっぱり出力というかね、あの書く力が強い人っていうのはそういうのを体験させると思うんだけど、多分、なかなかそれがまあ、例えば YouTube みたいなメディアだとやることに限界があるよね。
やることに、だから YouTube が楽しいのはそれこそケイン小杉さんのゲーム実況みたいな、ああいう感じは面白い。
まあね、あの人柄が感じられるしね。たまにね、でもね、そこら辺はアメリカ人のあとかヨーロッパのやっぱね、Vlogger みたいな人で、まあ結構30分1時間ぐらい上げてるんだけど、もう自分の旅を克明に上げてるやつとかあるんだよね。あれはね、さすがだと思う。なんかちょっとやっぱり映画的な手法で見せてるなと思ってさ。
ああ、なんかそれは面白いのかもしれない。あの結局共感を分け合いたいところがあるっていうか、あの旅の記録だったりとか、あのなんか何か挑戦する話だったりとか、
そう、もうごく私的なことを多分映像にしてるんだけどね。ただなんていうのかな、あのやっぱり陰譜稼ぎじゃないような、本当に見せたい、なんか共感、ね、共感とか自分、
淡々とした記録というか、なんかあれなんですよね、こっちが多分選ぶっていうか、あの向こうはあの自分のそういうのをただ発信することだけで、インプ稼ぎが目的じゃなくて、その何かの記録だったり自分の何かを残すとかね、今日誰かと共有したいとかそういう感じであって、
そう
でこっちの見る側としても、あこの人ここからどうなるんだろうとか、この人の体験をもうちょっと自分も一緒に体験したいっていう思いだったりとか、なんかそういうことで、なんかもう 今みたいな、なんかこう得だから、なんかその 情報が欲しいからっていうのってもうありふれてて、
うん、
溢れててあんまり興味がなくなってきてる感じがする。
そう
です
ね。
うん、
まあ本当に、まあある意味志高いんだろうし、
うん、
まあ小説家でもそうだけどさ、この一冊に自分の全てをって思うって書くやつとさ、
うんうんうん、
ね、まあ国民作家じゃないけど、国民的作家じゃないけど、うん、まあまあ、差し当たりのないような内容で書き続ける人もいるし、まあそこは個人感のあれではあるけど。
でもね、うん、なんか、例えばだけど、サザエさんの本とかとか、ね、うん、昔のより抜きサザエさんとかっておばあちゃん家にあったんですよ、コボちゃんとか。
うんう
ん、なんか、あれってめっちゃ日常の話ですよね。
まあそうだよね。
日常生活の4コマみたいな。
まあ漫画っていう概念自体がまだ、定義されてない時だと思うし、うんうんうん、だから、なんかさ、まあこれ前田明のよく言う言葉なんだけどさ、
うん、
定義されたら終わりだっていうところがあるじゃない、
うんうんうん、
人って、人っていうか、例えば出てきた人もさ、
うん、
あ、この人はこういう人なんだろうなって思わせたらもう終わりだと。
うんうんうん、
定義できない人が、やっぱり出続けるし、うん、みんなのこう注目をずっとこう、ね、引き続き注目を浴びせるんだって言ってるようにさ、
うん、
漫画ってジャンルってさ、
うん、
結構定義、難しい領域じゃない。だって人間の想像が全てさ、委ねられる領域じゃないですか。
うんうんうん、
だからなんか、まあもちろん一般的に漫画って思われてるものの定義ができたとしても、
うん、
まあこれは絵画と一緒でさ、定義しにくいと思うんだよね。映画もそうだし、うんうん、小説とかもさ。
ねえ、うん。いや、だからなんか、
だから面白い。
面白い。だから結局突き詰めてったら、全部人間の発想から、うん、来てるっていうか、まあ、ドキュメンタリーとかそういうのはまた、うん、あ、でもそれだってその人が体験したことで、その人の目線で語ってくることだったりするから、
そうそうそう、
その人を誰かこの人間とかを通したなんかものの考え方をこう見てる感じになるっていう、う
ん
う
ん、そう。だからなんか俺が南川のね、
うん、
YouTube 見てたら偶然そのゆきゆきって新聞を紹介してて、
うん、
彼もなんか20歳の時に見たのかな、
うん、
俺もそれぐらいで見たんだけど、
うん、
その時と今と久しぶりに見たら全然印象が変わったと、
うん
うん、でなるほどって思ったところがいろいろあったと、
うん、
まあ、それはあえてもちろん見る前の人には言わないけど、
うん、
やっぱね変化が起きるんだよね、自分の中で。ドキュメンタリーってさ、
うん、
その作者作った人と編集によっていかようにでも見せ方って変わるじゃないですか。
うん、
うん、だからそれと一緒で、あ、こういう気持ちだったんだろうなっていうのが、
うん、
若い時と今じゃ違ったとかさ。
確かに、うん、なんか興味も違うっていうか、なんか昔は
分かるからね、年取るとね。
そう、
まあ、年取るというか年を重ねると、
うん、
あ、こういう立場だったらこうしただろうなとかさ、
うんうんうん
う
ん、
いうことが若い時は絶対想像できなかったことができるようになるから、
なんか 今
見方も変わるんだよ。
そう、全然なんか知り、なんか答えがないものを
うん、
を結構求めてるところがあって、
うん、
なんか読むときに何かを選ぶ、うん、なんか哲学、池田さんの哲学とかもドハマりしたし、
うん、
心ってなんだろう、私ってなんだろうって、もう正解がないことじゃないですか、
うんうんうん、
でもこの人の説明の仕方、この哲学者の池田子さんの言ってるその解釈の仕方ってすごい、うん、やっぱりなんか正しいなとかじゃなくて、
うんうん、
好きだなって思ったんですよね、うん、
自分に近いとか、
ね、そうそうそう、
自分の考えたことに近い
にすごく近いっていう、うん、なるほどなっていう、答えを求めて何かを、わからないことがテーマだったり答えがないことがテーマだったりするんだけど、
うんうん、
それに対しての正解を言ってるからこの人が面白いとかじゃなくて、
うん、
その人の解釈の仕方がすごい好きで、多分すごいハマって読んでるっていう、うんうん、
はい、
なんかそれ系が多いですね。あとだから脳科学だったりとか、
うんうんうん、
意識ってなんだろうとかの、
うんうん、
めっちゃ研究してる人の書いた本とかね、
はいはい、
なんか人格の話にしたってそうだし、人格障害、うんうん、愛着障害とか、
うんうんうん、
あれもすごい人間として不思議だなってやっぱり思うんですよね、
うん、そうだよね。
同じ人間なんだけど、
うん、
今までの自分の価値観で、
うん、
人だったら人として生きてきた時に、
うん、
なんでこんな風な考え方するんだろうっていう衝撃と、
うん、
でそれをなんかやっぱりどういう風にこういう風に至ってるんだろうっていう仕組みが知りたくなって、やっぱりそういう本をなんか読み漁ってた時期とかもあったし、なんか昔はもっと分かりやすかった、なんか、
うん、
推理小説だったり恋愛小説だったり、 エッセイだったり、
まあ、俺入り口はそこら辺だったけど、中学校ぐらいから、
うんうんうん、
推理小説は俺の入り口だったな。
でも推理小説は単純にやっぱり面白かった。誰が犯人なんだろうかとか。
そうそう、俺、うん、あの赤川次郎がさ、デビュー作
だったんだけど、うん、赤川次郎ね。あ、ロキさん、ロキさんおはよう、夏だよってそのアイコンいいね、
最高だ、
うん。
で、赤川次郎で読んでてさ、
うん、
今でも忘れないけど、中二の夜に、うん、夜中に読み出すのがやっぱ好きだったんだよね。なんかワクワクしながら、ドキドキしながら、うんうん、でね、本当に難解な、推理小説だと、もうタイトル忘れたけど、赤川次郎、
うんうんうん、なんか推理小説とミステリーといえば赤川次郎っていうところありましたよね。
当時はあったじゃん、なんとなく。でね、
うん、
あのその時にこれどういう解決って思った時に、
うん、
小さい女の子が目からビーム出したんだよね。それで解決したんだよでその時に俺もね、二度と読まねえと思ったの、今でも覚えてる。
ダメ、それやっちゃダメなやつだ。
もう多分ね、行き詰まったんだと思うよ、赤川先生も。
いや、その解決方法やったらおしまいですよ。
そこでね、トランクにいるね、さ、あの死体を見つけるんだよ、そのビームでビーッつって。
あ、もうなんか超常現象。
いやいやいや、と超常現象持ってきましたかって思ってさ、
うん、マスター、赤川次郎ドラキュラのやつ好きだったって。
あ、ドラキュラシリーズなんかあったん、ありましたね。
何でしたっけ、
黒猫ホームズでしたっけ。黒猫ホームズとかも赤川次郎でしたっけ。なんかもう全然忘れちゃったけど
ね。全然忘れちゃった。みゆちゃんも好きって。いや、だから本、いや本をね、たくさん読んできた人ってやっぱりなんか心が割と成熟してる気がする。なんかそう、 YouTube ばっかり見てるっていうか、そういうのだけで知識を得ようとしてる人より、まあ
ね、
その読書をもう、
まあ、我慢強さはあるよね、
うん、間違いなく。本が好きっていう人は割とこう、あの深掘りできるっていうか、いろんなこと話にしたって何にしたって、うん、いろんなジャンルがあるけど。
40ぐらいから本当に読書量減ったけどね、圧倒的に、
うんうん、
あの時間がやっぱ仕事に吸い取られたっていうのはあるかな。
いや、なんかだから読書できたり映画鑑賞できたりとか旅行に行ったりってすごい贅沢、うん、心にとってね、お金をかけるとかそういうことじゃなくて、心にとっての人間の生活としての贅沢なんだな、うん、時間なんだなって思いますよね。
一番やったのはやっぱ20代だよね、間違いなく。
私もなんかやっぱそのスマホとかが出てくる前に、とにかく本しかなかった、ね、なんか本が、なんそういう知識欲だったりとか、なんか何かを読みたいとか、うん、なんか感情をこうに栄養を与えるってい
う、
そういうものが本だったから、本がすごい好きで、いっぱい、ちっちゃい時は絵本から始まってたけど、のんたんだったりとか、なんかそれこそそういう、なんだろうな、なんかな、なんだったかな、幼稚園とかで、あの本を定期的に、多分お母さんが買ってくれてたんだと思うんですけど、そういうシステムがあって、幼稚園の中で、でそれであの本をが配られるっていうか、決まったものが、でそれがあのなんか不思議なものをこう児童に分かりやすく説明してくれる、なんかフレーベルだったかな、何だったかな、なんかそういう系統の話と、なんか空気の不思議とか、そういうやつと、あと児童書、ノンタンだったりとか、いろんなやつ、あの押し入れの冒険だったりとか、なんかああいうのから始まって、うん、で小学生の低学年ぐらいは怪談にハマってましたね、子供が読む、あれも好きだった。なんかやっぱり知らない世界が、
まあ怖いとかね、ドキドキとか、なんか、
うん、
まあだから一番は強制しないことだと思うんだよね、本とかって、これ読みなさいとか親が絶対言っちゃダメだと思うな。
そう、だからいろんなジャンルをもう置いといてくれて、でそれを自分が多分あのなんか好きに選んで、でそれであので自分の好きなものがだんだん分かっていくっていうか、選ぶもので、その時期によってやっぱ違うんですよね。小学校低学年の時はとにかくお化けの話が大好きで、なんかお化けの話のあれもシリーズ化されてて、そういうやつを読んで、でその後なんか占いかなんかにハマって、でそのなんかね、痩せる占いとかあるんですよね。なんかあの細い、
占いで、
そう、占いで三日月の細い時に、あの月に向かって、あの、なんていうかな、なんとかこんとかっていうおまじないを唱えて、水を飲んだら痩せますみたいなことが書いてあるんですよ。なんかそういうやつとかを読んで、たりとかね。
なんか小さい時だけど、うん、貸し本屋ってなかった？
あったかも。
貸し本屋でね、1冊30円かな、
うん、
で俺家の近くにおばあちゃん家の近くに貸し本屋さんがあったから、
うん、
いつも100円もらって3冊かな借りて、
うんうんうんうん、
でやっぱりエッチな漫画とか借りるんだよ子供だからさ
そう子供の時って本選ぶのだから面白いんですよねその
でさまだ正直だからさ、
うん、
いつも帰ってきたら下で読むくせに2階に行くんだよねしたらさお袋がすぐ分かるのなんかそこら辺なんかあなた変な本借りてきたでしょでそれがまことちゃんだったりする
あまことちゃんも読んでたわ
まことちゃんはねエロとお笑いが混じってたから、うん、子供にとってはたまんなかったんだよね
そうなんだっけあのルアシの人誰だっけ梅津和夫だよね
梅津和夫さんね
梅津和夫さんもなんか大人になってからもうその人の話、うん、作品じゃなくて梅津和夫さんが喋ってる内容とか聞くと、うん、もうなんかこの人には何かわからない私たちには見えない世界がもう出来上がって見えていて、うん、それをずっとこう表現し続けてた人なんだなっていうのが、うん大人になってから全然違う印象で分かりましたね。
ぶっ飛んでるよね、人ね。
ぶっ飛んでる。でもぶっ飛んでる人ってやっぱりすごく面白い。で、子供の時は。
そう、漂流教室とかあったじゃん、怖いやつ。
あったあった、オロチとか。
オロチとかね。うん、あと、猫娘だっけ。
ああ、なんか、そのホラー系もね、すごい思う。ピアノの先生家にあったんですよ、そのホラー系は。
なんかね、俺ドキュメンタリー読んだことがあって、だいぶ前に。
うん。
梅津先生の。
うん。
だから、例えばね、お笑いとホラーっていうのはね、
うん、
一枚、
紙一
重、表裏一体なんだ、うんうん、表裏一体なんだと、
うん。
だから、モンスターがね、人を追いかけてたら、女の人を追いかけてたら、
うん、
まあ普通だけど、その逆だったら、
うん、
お笑いに変わるでしょっていうわけ。
うんうんうん、
確かに、モンスターに、女の人から握ってたら、この女の人どんだけ怖いんだろうと思ってさ、
うんうん、
笑っちゃうじゃん。だから、うんそういうやっぱり構造をすごく考えながら書くのが漫画なんですよって言っててさ。で、やっぱりまあ当然だけど賢い人なんだよね、ああいうところの視点が。
絶対そうですよ。
そういうのをね、小さい時にこう触れることができたし、まあ今でこそね、ヨーロッパとかすごいじゃん、日本の漫画のアニメとかの。
いや、漫画って面白いんですよね。
それだけでリスペクトされてるんだからさ。
そう、で、そう、なんか、こう、振り返ると面白いですよね。ちゃんとずっと、こう、読み続けてるんですよ。何かしら。うん、その、うん、漫画の時期もあるし、小説の時期もあるし、普通に雑誌だった時もあるっていう。
うん、
雑誌のだった時は、なんだろう、ジャンプだったり、あ、
うん、
そうそう、漫画のね、週刊の、あれだったらジャンプだったりとか、弟がいたから。
うん、
あとその後は、ヤンマガだったりとか。
うん、
でそれ、稲中とかもめっちゃハマった時期があったし、はい、稲中の笑いとかも今でも通じますもん、なんかいろいろ。
そうだよね、多分、ね。
うん。
俺、あんまめちゃくちゃ読んでたわけじゃないけど、俺は、鬼面組とか。
あ、鬼面組も読んでましたね、うん、ハイスクール鬼面組。
あと、一二の三四郎だっけな。
うん。
なんか、うん、そこら辺の逆漫画、ガキデカとか。
あ、ガキデカ、うん、ガキデカ懐かしい。
死刑とかいうやつね。
言ってた。あと、あったあ
ったあった。
なんか、わかんないけど、なんかそれが全然許されてるキャラっていうか、なんか。
全然許されて
る、ね。全然、今ってもうそんなキャラ存在できないですもん。ね、
死刑だよ、だって。
死刑って言ってましたね。あと、お坊ちゃまくんもいたし。
うん、
あ、まあ、お坊ちゃまくんの本はあんまり読んでなかったけど、ガキデカいたわ。あと何だったかな。
あそこら辺は漫画も本当掘り下げるといくらでも出てくるくだらないやつだったらさ、だああいう自由な時代がを謳歌できたのは本当ラッキーだったか
と思う、ね。いや、ラッキーだったと思う。なんか昭和の特権ですよね、あの辺の、
ね、
あの感じで、
ね、で漫画も結構暗いのが多いんだよね。エコエコアザラクとかさ、あと、マタロウがやってくると
か。ああ、でもなんかそれ系、だからダークなの。
ダークなんだよ、とにかく。
なんだろう、結構明るい方だと思うんですよ、性格私とか。だけど、なんか読み物的にダークなのは、なんかこう、面白いと思って、
うん、
だから本だからこそ面白いと思って読んじゃうのか、うん、なんか割と好きで読むんですよね。
なんか、そこら辺は本当、やっぱ戦争を経験してたっていうのが大きいんだろうね。
うんうん、
水木先生なんかもそうだけどさ、
うんうんうん、
まあね、片腕なくしてるわけじゃないですか、
うんうん、
でそこで片手で書いてさ、
あ、だって鬼太郎だってすごい昔の鬼太郎が面白かった
ですね。昔の鬼太郎が面白かったんだよね、うん、そう、 なんかヒーローものになった鬼太郎は全然興味ないんだけどさ。
うん、そうなん、なんか、あの、悪い妖怪出てきてやっつけるみたいな単純な話になっちゃったとこあるじゃないですか。だけど昔の鬼太郎はもうちょっとなんか教えとか教訓がちょっとあって、そうそうそう、人間の、なんていう、人間がいいっていうことじゃなくて、
うんうん、
なんか妖怪にはこういう理由があって、人間のこういう悪さっていうかなんかその部分があって、
うん、
で、いろんなことを、があってこの結果になってるんだよっていうところを最後目玉親父がまとめるっていう感じの、
うんうん、
そこまで含めて鬼太郎のなんかこう面白いとこだった。
そうだよね。
あ、今、うん。
あ、
うん、うんとね、うんとね、稲中の作者さん、稲中以外の作品ダークより楽しかった。アフロ田中とかってなかった？あれ、それって稲中だったっけ、うん、そう、稲中の時はぶっ飛んでたんだよね。でもなんか、今読むと爽快だけどね、結構ギャグが。
だから、あと、恐怖新聞とかね、俺は。
ああ、恐怖新聞ね。
角田二郎さんかな。
ああ。
角田広のお兄さんだよね。
いや、才能がある人がいっぱいいたっていうか、本当に。
恐怖新聞も最後とか最悪だったからね、本当に。
なんか、そう、いたたまれないやつもあって、なんかこう、なんか、なんだこれ、ズーンみたいな感じで終わる。やつもありましたよね。一生懸命最後まで読んで。
恐怖新聞最後自分が腐っていくんだよ。自分が腐っていくことを知られないように恐怖新聞を拝観しようとするっていう、なんか。
やばい。
もうね、どうしようもない暗さなんだよね、なんか。救われないんだよ、もうずっと読んできた主人公が死ぬっていうさ。なんかもう、うんうん、どうしようもないんだよ。そう。
ロキさん、シガテラって作品好きって。
ああ、知らないんだ。
なんか漫画ってやっぱ面白いんだよな。
まあ俺本当にもう漫画でも、うん、あんまり
漫画って言ってもなんかあのでもね、その今のっていうよりもやっぱり子供の時に読んだやつの方が強烈に残ってる。
うん、まあそうだよね、どうしてもね。
うん、
シガテラって知らなかった。
シガテ
ラ。ヤンマガかもしれない。
シガテラか。小説もなんか恋愛ものはとにかく高校生から20代の若い前半ぐらいまで読み漁って、
う
ん、その頃はいろいろ
経過しな、経由しなかったな、なんか。
その、うん、その
後タッチぐらいかな。
タッチね、うん、タッチね、
タッチとかみゆきとかその辺か
もしれない。 あった、うん、タッチとみゆき、
うん、足立みつる先生ね、
足立みつる先生ね、
う
ん、
そうそう、
鬼面組と、やっぱなんか、あの、ケイトさんと割と、あ、かぼちゃワイン。懐かしい。
かぼちゃワインを見たら結構。
かぼちゃワインあった。あと、私あの人も見てたな。なんだっけ、あれ。名前が思い出せない。ウィングマンとか書いてた人。
ああ、ウィングマン見てたね、俺も。
名前何でしたっけ、あの先生、
ね。ウィングマンはね、
書いてた人。
なんつったっけな人。
あと、シティハンターとかも普通に漫画で読んでたし。
あ、桂正和さん。
うんうんうん。桂さん。
ウィングマン面白かったよね。
ウィングマン面白かった。あの設定とかも面白かった。ウィングノートとかありましたよね。
あったよね。
なんかあった気がする。
なんかね、当時ね、パソコン買ったばっかりだったんだけど、
うんうんうん、
84年でウィングマンのゲームが出たんだよ。
う
ん、で、アドベンチャーゲームだったのね。
うんうん、
それがやったら面白かった。
うんうん、
なんかね、アドベンチャーゲームも、うん、パソコンの初期の頃ってダークなんだよ。
うんうんうんうん、
なんかね、すっごい今じゃ絶対作れないようなストーリーなっていうかさ、うんうん、もう検閲に引っかかっちゃうような内容だったんだけどさ、
うんうんうん、
なんかね、ウィングマンも若干ダークな内容だったはず。
へえ、ウィングマンも好きだったな。
そうそう、
あのゲームといえばなんかかまいたちの夜とかをなんかやってキャーキャー言ってた時期があった。
あれをね、そうまさしくそこなんだけど、あの作者の人は、
うん、
あの17歳でドアドアっていうゲームを作って、まあ、俺たちの世代にとってのヒーローなんだけどさ、
うんうん、
で彼があの80年代前半にやったダークな、
うん、
あのアドベンチャーゲームを作りたいって作ったのがかまいたちの夜なんだよ。
うん、そう、なんかそう、あれもなんだろう、なんか兄弟3人でやってて、なんか、うん、全然ね、私たち兄弟なんかそれぞれが結構自由にしてて、あんまり3人で遊ばない、年も近かったのに、
うんうんうんうん、
あんまり遊ばないかったんだけど、かまいたちの夜だけはなんか3人で夢中になって、
うん、怖いしね、あれ
ね、何これ、何これって言いながら、
選択によってこうあれが変わっていくからね、
そうそうそう、 あれが面白かったな。
そう、あの頃はだからノベリティアドベンチャーっていうのが、
うん、
あの80年代前半はすごく主流になったんだよね、
うんうんうん、
だから自分の頭で想像するから会話だけを、
あ、そうそうそうそう、
だから怖いんだ、
そう、なんかあの人影みたいな感じでしたよね、キャラクターとかも、
そうそうそうそう、うん、
あったあった、それで自分が選択して、うん、で展開が変わっていくみたいな、
そうそうそう、
やつであった、
そうなんだよね、
ねえ、いやー、ほんと水野晴郎さんじゃないけどなんとかって面白いですねみたいなことで終わってきそうな
水野晴郎先生2回サインもらったからな、
の
あのほら、うん、三浦淳の流れでさ、
うんうんうん、
シベリア超特急っていう映画を見に行ったでしょ
あれがもうね、あれ最高でした
そうで、シベ町の
シベ町
2、3、4って全部見に行ったから、
うん、
で行くたびに先生サインくれるんだよね、なんか
いや、シベリア超特急も結構目からビーム系でしたよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
でもなんか
目からビーム系、
うん、うん、面白かったな、あれも、
ましてや反戦映画作ったって言ってさ、うん、2に関しては、
うん、
どこが反戦なんだろうと思ったら、一番最後に水野先生が戦争はいかんって言うんだそのメッセージだけ口で言っちゃダメでしょって思うけど、
そう、
先生だから許されるっていうね、
あの、だから水野晴郎さんの場合は、同じ感じの、なんかそれやっちゃダメでしょなんだけど、
うんうん、
あの、あっちはいいんですよね、なんか。あそこまで
攻めて、
あの。
ならばやっぱり三浦淳のおかげでさ、
うん、
誰も、あ、なんか、誰も指摘してなかったわけじゃないですか。
うん、
水野先生、映画のプロってみんな持ってたわけよね。
うん、
いろいろ見てらっしゃると、
うんうんうん。
で、あ、なんか先生映画撮られたんだ、シベリア超特急かと。
うん、
で、あの、最終日に見に行ってんだよね、三浦淳って、うん。で、誰も映画館にいなかったと、
うん。
で、それの最終日の最終時間に見に行ってんだよ、8時ぐらい。で、終わった瞬間、やばいって思ったらしいんだよね。これは世の中に伝えなきゃいけないって言って、で、あれで、あの、終了後大ヒットしたんだから、あの映画。
いや、だから赤川次郎さんが同じ展開、目からビービーやったら、うーんってなるけど、
うんうん、
シベ町の時は、なんか、なんだろうな、なんかわかんないけど、平和な幕引きをされたんですよ。私の中で。それか、みたいな。
2はマジ最高だから、まあ1が一番すごいっていう人も言うけど、
うん、
シベ町はぜひ見てほしい。
シベ町はね。
もう友達と見た方がいい。
うん。
絶対。
うん。私、なんか真面目に見てたっていうか、あれ多分、健三さんとまだ知り合ったばっかりぐらいの時、
うんうんうん、
面白いからって言って、なんか普通になんかなんていうのかな、普通の映画として面白いからの感覚で見てたんですよ。で、最後の最後であの展開やってきて、なんかめっちゃなんかこう、あのなんていうの、あのなんていうの、笑ったっていうか、
うん、
あの辺の笑いの感覚。
安いセットでね、
うん。
安いセットに結構豪華な俳優出てんだよ。
うんうんうん。
で、最後さ、なんか宝塚みたいな終わり方するでしょ。そこら辺の混ぜ方とかも、ある意味ミクスチャームービーって言ってもいいかもしれないけど。
ねえ、マスター、お笑い映画ですよね、シベリア超特急。
シベ超はね、
ぜひ見てほしい。お笑いなのよ、ね。そうそう、水野晴郎さんっていうところがまたあれだったのかな。なんかわかんないけど、あれはなんか、
みんな映画ですごいって思ってるからさ、思ってたからさ、
うんうん、
だからそれなりのもの作るのかなと思って。
そう、だから真面目に見てた、真面目な気持ちで見てたんですよ、その、
ね、
なんかその、どんな感じ、なんか真剣に見てたっていうか、その笑い、お笑いの映画としてじゃの印象じゃなくて、で見てて最後、なんかだんだんそれ行くじゃないか、進んでって。で、だんだんだんだん、なんかこれはと思い始めて、で最後なんかめっちゃ最後、突っ込み入れて終わるみたいな。なんだのみたいな。
で、夢落ちだからね。
そうそうそう、そう夢だったんかみたいになって終わって。
絶対やっちゃいけないやつだよね、映画界。
そうなの、そうなの。でもなんか水野晴郎さんだから、なんかもう、わかんないけど、なんか面白さに、
ね、
あ、うん、変換されちゃって。
シベ町は最高だったの、
ね、そう、最高ってなるの不思議ですよね。
あれ面白かったな。写真撮ったりとか、ほんと懐かしいよ、ほんと。
いやー。そう、だから人間性なんだろうな、なんか。
まあ結局さ、映画じゃないところで先生は、ね、うん、あの大、まあね、本当亡くなられた時本当悲しかったけどさ、
うん、
劇場もやったんだよね。劇場版シベチョもやられたんだよ、
うん。
で、それもあまりにも人気取れなかったんだよね、チケットが。
うんうんうん、
で、その時ドクター中松とかさ、もう出てきてくる人がやばいやばいでさ、しべ情報は本当に劇場版、あるいは演劇か、劇場とか演劇版は、本当は見たかったんだけどね。
マスターが、水野さん、映画の番組で自分の映画ベタ褒めしてて見るしかなかったって。
なあ、そういう人だよね、本当に。
いや、でも愛されキャラだったんじゃないですかね、やっぱり
先生の映画はね、とにかく先生曰くどんでん返しが全てなんだって言って、で、ワンは3つ入れましたって、なんかもうどんでん返しを言うところ時点で笑うんだけど、で、2に関してはもっとサービスして5つ入れましたって言ってんだよ。そういう映画の作り方じゃないよなと思って、いつも先生だと許されちゃう。
そう、先生だと許されちゃうし、多分ツッコミどころが、を待ってる自分がいるっていうか。
ね。
うん。
そうそう。
それも含めて面白いになってる。
そうそうそう。
見方として、ね、映画の見方として。
うん。
あ、これのことだったんだ、みたいな。
ね。
うん。
ああいうなんかさ、飛び抜けた人ってだんだん少なくなったよね、なんか。これ、黒柳徹子ぐらいじゃないかな、最後残ってるとしたら今。
そうね。黒柳さん、みんな帰、なんか徹子の部屋で帰り討ちにしてるのすごい面白いもんね。ね、うん、
彼以外、あ、彼女以外いないんじゃないかな。ああいう飛び抜けた人は昭和のスターでいくらでもいたじゃん。
なんか、うん、なんであんなに昭和の人って、うん、キャラクターが濃かったんだろうね。ね、猪木とか
さ、
そう、うん、みんな。で、それをさ、見てやっぱり育ってるから、
ね、
あのインパクトのキャラクターを見て育ってるから、やっぱり、ね、うん。
あと、たけしとかかな。
うんうんうん。そうだよね。
そんなもんだよね。
個性が。そう、だからまっちゃんとかのさ、ダウンタウンのごっつええ感じとかもすごい見てたもんな、
う
ん、
ね。そういえばまっちゃんね、ガンだった
しね、もうね、うん、うん、なんていうか、治ってさ、ちゃんとこう、
ね、
うん、の後に公表してたけど、
かわいそうだよな、ね、ああいう、うん、フライデーじゃないけど、文春とかであったりさ、
うんうんうん、
誰蹴ったりだったろうなと思ってさ、
いや、ストレスもあったんじゃないのって思ったけど ね、でも初期の時に ね、見つかって、本当
よかったよね、
また
ね、
よかったよ、よかった、本当に、
そうなんだよ、
ね、ああ、面白かった、今日ももう2時間経っちゃって早かったな、
あっという間でしたね、
うん、ですね、今日はなんか分かんなかった、分かんないけど、
月曜日っていう祭日の日に関わる皆さんまで来ていただいて、うん、
ね、旧祝日最終日にありがとうございました、ね、
一応明日と明後日俺も有給取ったんで、
あ、いいですね、
休みなんだけどね、
そりゃいいですね、ちょっとなんかプチ夏休みみたいな感じで、そう
まあ、うん、ね、ちょっと先週が大変だったからいろいろと、
うんうん、メリハリ大事です
ね、
あ、じゃあガス人間も一気見ができる、
あ、そうだ、それできる
よ、あれ 8話もあるんですよね、
あ、まあでも8時間、
うん、そうだから、
あ、じゃあ見れるな、
うん、でも私もなんか金土日、この連休で見終わったから、
うん、
なんか、まあ、それぐらいでは見れるんですけど、
そうだね、
そう、いや、気になっちゃって、なんか最初はなんか、
うん、
韓国の人が脚本書いてるんですよね。
あ、そうなんだ、
うん。
結構有名な人だよね、でもガス人間、韓国の人書いた。
うん。
元々監督の人じゃない、その人。
監督の何なんだ、誰だ、日本人だった気がするけど。
あ、いや、監督業やってる人が脚本書いたんじゃなかったっけ。うん、多分そんなこと聞いた気がする。
ヨンサンホさんだったかな。なんだからなんか、ちょっと偏見じゃないけど、だからなんかその、よくある。ネットフリックス韓国ドラマ多いじゃないですか。
多いね、
うん、だからなんかよくある展開を、そう、うん、そう、そういう感じをちょっと想像してたのもあって、はいはいはいはい、だからなんか、うん、だんだん話を進めるうちにとにかく印象がどんどん変わっていった感じです、
うん、ちょっとぜひ見てみよう、うん、
いや、
ゆきゆきてしんくんもぜひよかった、
あ、そうですね、
今無料で見れるんで、
はい、うん、今日は映画と読書との話がメインでしたね。この日も楽しいですね。ね、なんか贅沢だわ、ラジオ。うん、
ね、コメントいただいてありがとうございました。
本当にありがとうございました。ね、梅雨明けしたようですって、もう梅雨明けですか。
ね、
暑い暑い。はい。では、こんな感じで。
はい。
はい、
皆さんどうも。
じゃあまた。
ありがとうございました。
ロキさん、バイク乗るぞって、暑いから気をつけてね、熱中症ね。
梅雨明けか、そうか。
ね。うん。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。どうも。
じゃあね。
また。
バイバーイ。